ののさんのボストン通信14。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、今週もやってきました、はい、アメリカはボストンと日本は大阪、千日を本局を結ぶインターネット番組でございます。
はい、
アメリカのボストンのののさん。元気ですか？
こんばんはですね、こっちは今、夕方の5時45分であります。は
い、そうですね。はい、まあ、大体13時間ぐらい日本との時差がありまして、まあ、ほぼ昼夜逆転というような現象で、今日本はね、
そうです、
朝の6時45分でございまして、まあ、僕らは今から活動で、野々さんはまあ今日1日終えられて、で今あの勉強部屋で日本とのスカイプ中継をされているという状況でございます。
そうですね、はい、あのあれですか、日本はまだやっぱり暑いというか暖かいんですか？
ものすごい暑いですね。今も扇風機が回ってますが
まあ、今扇風機、
はい、もう僕はちょっとそう必要ないんですけど、てっぺくんが必要いうことで回してます、
はい、僕のちょっと足元に当たるようにしてるんですけど、今気温何度ですか、うん、
27度ぐらいでしょう。
あ、26度って今こっち
あ
の
それはちょっと数字法ですね。
うん、
はい、あの27度やと思います、
まあ、ただね、ののさん、あのカラッとしてきてますし、はい、徐々にもう秋というよりもなんか冬に突入しそうなね、まあ、気温的にはまだですけど、なんか秋がないじゃないですか、今年の日本って。
まあまあまあそうでしたね、
はい、今ちょっとなんか、はい、ちょっと台風が来てて、うん、まあ、あのどうなるかなみたいなことでにぎわってる日本ですね。
うん、もうなるほど、うん、
ボストンはいかがですか？
こちらはですね、あの結構久しぶりになんか秋を感じてるんですけども、あの、はい、日本であんまり秋って最近ないという話さっきあったと思うんですけども、
うん、
結構あの今紅葉し始めてまして、で結構その黄色とかオレンジとかだけじゃなくて真っ赤みたいなになってる、うん、木もあってですね、もう本当これ京都でしか見られへんような紅葉が、あのそこらの木々で見られたりするんで、
あ、いいですね、
なんとな、
割と見た目はいいですね。あの空は抜けるような青で、紅葉があってという感じなんで、地面がたまにあのブロックレンガ造りみたいなところもあるので、非常に景色としてはボストン綺麗ですね。
あの以前ウーバーの中から、はい、あのスカイプ中継してくれたんですけど、その時の映像をなんか僕今頭に描いて、はい、でそこにちょっとあの紅葉してるものがあったりとかっていう雰囲気を感じてますね。
そんな感じであのイメージしていただいてで、あの体温というか体感としては結構やっぱ肌寒くて、朝晩はすごく寒いので、うん、あの、はい、薄手のダウンを着てますね最近は。朝は
あ、もうパーカー通り越して、
パーカーでもいけなくはないんですけど、
はい、
まあ、ちょっとなんか朝露みたいになってる時もあるので、
そうですか、
まあ、ダウンを、薄手のダウンを着るか、まあ、パーカーを着るかという感じで、いずれにしても、まあ、あの半袖ではちょっと寒すぎるという感じですね、はい、朝晩は。
野々さん、じゃあそれでもまだあの屋内はクーラー効いてますか？
あ、いや、これがね、あのこれすごい面白いなと思ったんですけど、日本だとその、はい、夏はクーラーつけて、冬の暖房までの間に何もつけない時期っていうのがあるじゃないですか。
ありますね、はい、一番過ごしやすい時期ですよね、
はい、一番過ごしやすい、まあ、そこを多分あの春と秋が多分日本人一番好きっていうか、うん、まあ、好きというか、まあ、過ごしやすさで言えば一番好きだと思うんですけども、
そうですね、う
ん、あのこっちに来てびっくりしたんですけど、そのマンションのエレベーターにですね、いろいろとその告知があるんですね、
はいはい、
でその中の一つに、あのその空調を切り替えましたと。
はい、よくありますよ、日本でもね、そういうのね、
はい、いや、それでその要はね、ずっとクーラーこれまで入れていて、
はい、
でいきなり暖房に切り替わる。
うわ、これはまたはっきりしてますね。
ああの間がないというか、
あ、
その、うん、通風がないというか、その送風ですか、いわゆる、
はいはい、いわゆる換気扇回した状態ということ
で、今までクーラーを入れていて、あの、暖房に切り替えますっていう、そういうお知らせなんですね。
あ、というと突然あのもう暖房がバー入ってくるわけですね。
そうですね、あのマンション そのエレベーターホールというか、うん、そうですし、1階の、うん、まあ、ローピーみたいなところはものすごい暑いですね、むしろ。
あ、むしろ暑くなるんですか。
暖房の暑さですね、
はいはいはいはい、なるほど。いや、まあ、はっきりしているというか、すっきりしているというか、なんかちょっともうちょっと考えようという感じもしますけども。
切り替えるタイミングって何かあったんですかね。
切り替えるタイミングは、
例えば気温が何度以下とか、ね、季節とか、まあ、
これはですね、あのレイバーデーっていう、あの
労働感謝、
この前
ありましたね、
勤労 勤労感謝の日、労働感謝の日みたいなのが、
はい、
ありまして、でそれが一応、はい、あの公式には別に、まあ、ただ祝日なんですけども、それは、
はい、
でそれが一応その夏の終わりっていうのを、あの、一応案に示す、まあ、一日上そうなってるらしいんですね。
ということは、そのレイバーデーを過ぎるともしかしたらその暖房に切り替わるということですかね。
あ、基本はあのそういう基準みたいなんですけど、レイバーデーっていうのはあの9月の第1月曜日なんですけども、
はい、
で、はい、基本そこを切り替えて、まあ、その夏の終わりがそこで、夏の終わりがそこにあって、まあ、秋に移りますよと、
はい、
で例えば屋外のプールが閉められたりとか、
はい、
それから美術館とか この開館時間とかこうあの冬時間に変わったりだとかですね。
あ、
それからあの、まあ、あのパブリックスクール、公立の学校とか大学が始まったりですね。
いわゆるその
時期なんですね、その時期が、
はいはい、
ただその9月ちょっと割とまだ暖かかったので、
うん、
その切り替えは、まあ、あの日付としてはあるんですけども、臨機応変にちょっとずらしてまして、はい、結局はやっぱり9月の下旬ぐらいというか、まあ、先週から今週の間にその切り替えがありましたね。
あー、クーラーの切り替えですね、暖房 A のね。
あ、はいはい、
野呂さん的にはあれですか、それで適正やと思いました、それともまだちょっとそんなにクーラーつけるほどでもないやんけみたいな感じですかね。
いや、もうとにかくまず夏の話で言うと、夏はちょっとクーラーつけすぎ、かけすぎやろっていう話をずっとあのしてたと思うんですけども、
だって夏の間にパーカーつけすぎやってましたもんね、
はい、まあ、今暖房つけるのはいいんですけども、
はい、
やっぱりなんかその急に変わるので、あの、はい、初めてのこのアメリカ生活で割とちょっと喉を痛めましてですね。
ああ、そうか、そうか、はいはい。
これはあの先週お話しさせていただいたその ESL のクラス の、あの他の生徒もあの同じように、
そうですか、
外国アメリカの生活がそんな長くない方もおられるんで、
はい、
やっぱこの時期が非常にこう喉が痛くなるというふうに言ってましたね。
なるほど、なるほど。まあ、集団的にこのアメリカに慣れてへん人は多少喉を壊す時期であるということですね。
そうですね、季節の変わり目は日本でも、まああの体調を崩しやすいと思うんですけども、
そうですね、
まあ、分かりやすくかなり季節の変わり目をあの空調によってしているっていう感じなので、
まあ、アメリカらしいですね、こうエネルギー使ったれやみたいなところありますもんね。
そうだ、常にね、そのね、電力を使ってるんですよね、そういう意味で言うと。
あ、
もう日本としてはすごい羨ましいんですけど、その電力って、フミオ君と野呂さん分かります、どっから来てるんですか、ああいうのって。あのやっぱ原子力発電所とかあるんですかね、アメリカに。
あ、いや、アメリカはあの、はい、もう今一番注目されてるのはあのシェールガスですね。
あ、
で今世界でも一番そのエネルギー事情にあの明るいというか、一番恵まれた状況で、あの元々どこの国もあの石油とか石炭とかでずっとやってきたんですけども、あのアメリカだけ今ガスでちょっと一つ頭抜けてるような感じ。これ多分2、30年ぐらいはかなりアメリカはあのエネルギーは困らないっていうふうに言われてるらしいので。
すごいですね。
ということは、まあ、少なくとも2、30年後まではボストンはあのあのエレベーターの中はずっと空調効いてるっていうことですよね。
そうですね、ロビーももうガンガン暖房入ってっていう感じですね。
いや、あの、で自分の野呂さんあの部屋はやっぱりその、空調の温度とか調節できるシステムになってるんですか。
あ、そうですね、部屋自体はそういう、一括でその、暖房と冷房の切り替えのボタンがありまして、部屋ごとに全部そのついてるんですね。ただあの元々あんまりその暖房使うのあんまり好きじゃなくてですね、私、
はいはいはい、
だから厚着してます、ただ部屋の中で
もう入れてないわけですね。
入れてない、多分でも他の家というか行ったこと入ったことないですけども、
行くと
他のこの現地の方の家は、うん、多分部屋の中も暖房入れてらっしゃるんですよ。
ということは、まあ、野呂さんはちょっと薄いあのダウンを着てますけども、他の家行ったら T シャツかもしれませんね。
かもしれないです、だからその北海道みたいな感じかもしれない。
ああ、わかりました、なるほどね。冬の方が薄着になるという家の中ではそういう状況かもわかりませんね。
はい、まあ、ただ野呂さん、その喉が痛いとか季節の変わり目でちょっとしんどいって言ってる割にはすごい声が明るいんですよ、うん、皆さん、リスナーさんお気づきになりましたかね。
やっぱりラジオの人一遍分かるんちゃいますか、うん、明るい声してるの。
あの先週はね、うん、ほんまに蚊の鳴くような
声という か、いやいや、そこは言うと
ね、もう死にかけのなんとかみたいな声
してた。死にかけのなんとかって知ってるようなこと
今朝は、ね、今朝は実は、まあ、あの私事ですが、僕はちょっと収録に遅れてしまいまして、あの野さん先週のままやったらちょっと怒らはるかなと思ったら、あ、いいですよいいですよって言ってくれたんで、あれと思って。
え、怒ってないですよ。
いやというか、まあ、先週の精神状態やったらちょっとやっぱしんどかったから、
あ、そうや ね、
大丈夫かなと思ったけど、今週本当にあの明るい声で
寛容と元気というか、
はい、ノーさん調子いいみたいですね。
あのこのラジオをあのなあの聞いていただいているそのリスナーさん の、はい、の中に入れていただくかどうかわからないんですけど、うちのあの母親姉も聞いてました
よ、ね、かっかっかっかっかっか、俺はちょっとやら失礼しました、いろいろ
お母さんお姉さん聞いてる、
しょうもないこと、あわらあわらんこと言うな、
ありがとう、
ここ
いやいや、あの姉に至ってはあの毎週その金曜日の通勤時間に聞いていると、
ほやほやじゃないですか放送して。
聞き終わったらあのリスナーさんのコーナーとか冒頭の週刊 JOBBB ニュースとあとよっちゃんのお料理コーナーまで聞いてるらしいので、
えらいすみません、なんか一挙にあのうちの聴取率が上がったっていうのが
いやだってお二人はもう少なくともヘビーリスナーさんになってくれるわけですからね、
うん、えらいすみません、もう
これは本当にありがたいことというか、そのもともとそのあのお二人のこのされてるコンセプトがですね、はいはい、私が以前お伺いした話理解ですと、そのラジオとは何ぞやっていう話だと思うんですけども、ラジオとか、まあ、そういうニュースって一体何やっていう話で、
はい、
あ、一番自分の身近な話題とか、はい、まあ、親近感を持てるような話題ですね、
はいはい、
こんなことあったよみたいな話っていうか、
はいはいはい、
それがまあ究極のニュースっていうか、一番の関心事とか、まあ、あの人々の勇気づけたり、もしくはあの楽しませたりするみたいな、まあ、そういう多分哲学でされているという話を、あの以前お伺いしたことあるんですけども、
はい
はい、あの真面目な話で、
はい
はい、でその家族ニュース、まあ、家族ラジオというところなんですけど、僕もなんかあの、ね、なかなかその、母親とか姉とかにその、あの、連絡するというかね、逐一こう、こんなことやってますっていうのは別に何も言っていなくてですね。
ですらそうですよ、普通はね。うん。
ええ。で、まあ、あの、友人にも別に特に何も言ってないんですけども、
はいはい、
まあ、このラジオを聞いてくれている、なさっている僕の、知人友人親戚は、はい、あの少なくとも僕が何やってるかで多分ほぼ把握していると
ですね、それとまた のさんの体調も把握してあるってことですよね。
そうなんですよ、はい、
声の調子からうちの調子者の人はね、やっぱり今ののさんに夢中になってますからね、みんなののさん今週どない声しようかなということをね、あの注意して聞いてあると思います、
ね、いや僕らとしてもね、あのレギュラー出演していただいて、アメリカの遠くアメリカの情報が、まあ、言うてもアメリカと日本ってね、やっぱり一番関係深いし、日本でもアメリカの話題今ものすごいですから、うんうんうん、本当ありがたいですよね、嬉しいです、このアメリカの生の情報、これこそ生の情報ですからね。
そういうことですよね、今日も、まあ、バスの中の喧嘩とかね、いろいろ出てくると思うんですけども、いやいや、音まで取ってくれてはるっていうのは、まあ、これ、予告するわけないけど、なかなかバスの満員バスの中でね、
はい、
喧嘩の映像と音を取るって、これ誰もできることはないですよね。
これ、今ちょうど喧嘩の音を流してます。
激し
い。なんか白球とか言うてましたね、これ。
ののさん大丈夫でしたか、これ。巻き込まれなかったんですか。あの
突然。なんかうんうん、ボストンで割と治安いいっていう風にされてるし、実際治安はいいんですけれども。まあ、なんかアメリカの、ね、いい側面ばっかりお伝えするんじゃなくて、実際どうなのかっていうところで、
うん、
一つ紹介させて、今の音声がそうなんですけども、まあ、バスに、地下鉄の代替輸送で、バスに乗る、シャトルバスですね、乗る機会ありまして、
はいはい、
で、乗ってたんですけど、やっぱりもうすごい満員で、みんなストレスフルになってたんですね。
あ、これ夜中ですか。
夜中というか、まあ、夜の 10時ぐらいですね。
あ、まあ、だいぶ夜中ですね、うん、はあ、
はい、
それで、
なんか一人の人が叫び始めて、大きな声で、はい、その大きな声で叫んでるのに、その横に座ってる人がもう耳痛くなってきたんでしょう
ね、でしょうね、はい、
なんでお前はそんな大声で叫んでんねんって、今度また怒り始めて
怒ったんですね、はいはい
はい、で殺伐としたのを、まあ、これちょっと面白いから撮っとこうと思って、
いやいや、それおもろいから撮るって、まあ、普通やったらちょっと避けるとかね、逃げるとか言うんですけど、そう踏みとどまってののさん撮ってくれはったんですよね。 いやこれ
皆さん、でしかもね、しかも ののさんその撮るっていうのは写真だけじゃなくて音声も撮ってますからね。
いやいやすごいですよ。
なかなかこの写真撮れないですよね、この車内の中で。
これは大ニュースちゃいますか、アメリカの警察バスの中の深夜の、ね、こんなんね、あの新聞にも載らんの、これニュースですよ、テレビにも。
これあのなんかテレビのスポットとかでなんか売れそうやな、放送局も。
青かなったらあかんでしょ。いやすごいねこれは。まあ本当にこの前のおっちゃんなんかもう今にもこう首絞めそうな感じのおっさんがおるしね。野野さん、なんともなかったこれ。
一応なんともないんですけど、やっぱりね、そのこうどういうんですかね、こう基本的にはみんなまだあのいいんですけども、
はいはい、
あのちょっとしたいさかいっていうか、あのよくね声を掛け合うんですよ皆さん。
あの
なんていうか全然知らん人に声かけられたりするんですよ、私もね。ハローとか、ハワイですね。で、ハワイってほとんど意味がなくて、元気って全然聞いてるんじゃなくて、ただハローって2回言ってるだけなんですけど、
ね、そういうようにあの聞きまして、僕もそういうふうに使おうかと思ってるんですけども、ね、はい、
そうなんですよ。それで結構その声の掛け合い文化っていうのは日本に比べるとだいぶ進んでるというか。
あ、なるほど。
あの日本やったらあんまり
声のが昔からあるというかですね、
そうか、それ
日本だったらもうほとんど声なんか掛け合わないじゃないですか。これもあんまり良くないと思うんですけども、
もうちょっと掛けた方がいいかもわかりませんね、
はい、でそれが割と、うん、知らない者同士でも結構あの話し合うというか、あの、
はいはい、
挨拶し合うような文化がありましてですね、
はい、
うん、でそれ悪く出るとこういういさかいにすぐ発展するんですね。
ああ、なるほどね。でこれはあの声だけで別に手を出した人はなかったんですか。
手を出してないんですけど、なんかねその横に座り合ってる2人なんですけど、
はい、
あのなんかね足を置き合ってました、お互いに。相手の足の
上に。ああ、よそこまで見てくれはりました。
子供の喧嘩やこ
れ。いやいやいやいやいや、しかしそれがこの発展するとやで、実際まあ何かね、
うん、
怒ったらこんだけの満員で、しかも若いお嬢さんとかいっぱい乗ってはるからやで。
結構みんな顔しかめっ面ですよね、まあその混雑してるっていうのと喧嘩があるっていうので。
うるさいわな、うざいというやつ
やね。それだいたい郵送やから時間にも間に合わないっていうのでね、うん、いろんな理由があって。
いや野野さんありがとうございます、危ない取材していただきまして。めったに見られん映像とね、声を僕ら聞かせてもらいました、はい、
やっぱ相当野野さんあれあのスラングっていうか汚い言葉使ってましたね。
そうですね、今の会話はもうほとんど何言ってるかわからないのは一緒かもしれないですけど、結構汚いのはもう聞くからに汚いですよね、言葉は。
いやよかった野々さんに怪我なくて、
それがまず大事
ね。野々、まあ、さんはねあの剣道やってるし、
いや、
まあ、体も大きいから大丈夫だと思いますけど、
しかしそれ踏みとどまっていただきまして本当ありがとうございました。まずそのトップニュースから今日始まったんやけど、
アメリカと、ね、日本との生活の違いでちょっと少し気づいたところを3ヶ月もまあ暮らしたので、少し紹介させていただきますと、
はい、
あの一つはその割と知らない者同士で声を掛け合うというか、まあ、やるの挨拶と 声かけ運動ですね。
はいはいはい。
おしたと。
あの、おはようと
かして。で、なんかあの、はい、ね、日本だとなんかその、なんですか、この前なんかね、ニュースで見たのかなんかわかんないですけど、うん、1学期終わった小学生の女の子のに対して、
はい
はい、大人のおっちゃんが、お嬢ちゃん、学校終わったのって聞いたら声かけ事案にカウントされたっていうニュースを見たんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
いわゆる不審者扱いされたということですね。
僕なんかもちょっと危ないですね、それ気ぃつけんとね。はい。いや、
笑い事はね、非常というか過剰だなと、私すごいこっちに今離れてるので余計に思うんですけども、もうそれで言ったらもうアメリカはもうそこかしこしても声かけ事案だらけですわ、それで言うと。
あ、そうですか。いや、この前野々さんね、
はい、
僕撮ってる新聞の投書欄にね、なんか外国の女の人からの投書があったんですよ、
はい、
でその人がね街歩いてたらね、変なおっさんがね話しかけてくる言うてね、それで自分がツンとしてたらツンとしてるとか言われる言うてね、そういうことがあったんですけど、まあ、そういう大阪は結構声かける人がちょっと多いんかも分かりませんね。
まあまあ、特にあの子供に対するおばちゃんとかね、もう間違いなく、っていうか下手したら触ってきますし、
市場で触ってますもんね、触らしてああいうてこう、う
ん、で僕もよう喋りますよ、隣のおっさんとかと、なんかあったら
僕らはちょっと別かも分からない、その大阪とか、
まあ、隣っていうのはその電車の隣とかね、もしくはなんか購入するときに、
はい、
あのなんかこう例えば物の商品の棚のところにおって、僕その商品のこと知らなかったら、隣にいる詳しそうなおっさんに聞いたりとか僕しますよ、これをしたら問題なんですか、日本では。
日本では問題になるというか
問題になることもあるというのを最近聞いて、すごくそれはなんか不寛容だなっていうふうに感じましたし、出国前私大阪から東京に3ヶ月暮らしてたんですけども、東京もねやっぱりギスギスしてるというかあんまりやっぱり声かけ合わなくて、私一回なんかダイエーがなんか閉店すると言ってですね、1階の売り場でなんかコーヒー あのスティックのやつが大量になんかあのセールしてあったんですね。でそれ欲しいなと思って買わずになんかうろちょろしてたら、小学生の子がなんか集団の小学校高学年ぐらいの子が買ってる集団がいたんで、あそれ買ったんやって声かけたらね、もう全員固まって、あの5秒ぐらい何も言わずに硬直してましたね、そこまで。
しかしまたそのダイエーの
変それ誰のために買ったのとかって声かけたんですけど、もうどう答えていいか分からない。
はいはいはい、分かります分かります。
野野さんがそのダイエーの閉店セールでね、特売のコーヒー買いに行くっていうのが野野さんらしいというか、それがおもろいですよ第一に。はまあまあ、 そういうことがアメリカでは、まあ、固まらずに普通にまあ答えてくれるというようなこともあるということですよね。
はい、そうですね。
まあまあ、
あとは車なんですけどね、車が、まあ、右側通行っていうのは、まあ、右側通行か左側通行か左ハンドルか右ハンドルかっていうのは、まあ、これは、まあ、皆さんよくご存知かと思うんですけれども、
はいはい、
その歩道に限らずに横断するときありますね、人が。
はい
はい、
日本だと信号に従うか、よっぽど、まあ、親切な人じゃないと止まらないですよね、車。
そうですね、止まらないですね。
ね、こちらね、ほぼ止まりますね。
これですよ、これ素晴らしい。
あ、なるほど。
これは結構感動的というか、はい、要は、まあ、もちろん横断歩道だったらもう 100% 止まるんですけど、はい、そうじゃなくても、まあ、いわゆる歩行者が道を横断しようとする意思を道路に対して、まあ、車に対して見せると、どんだけ飛ばしてても止まりますね。
そうですね、これはね、素晴らしい。なのさ、
もうこれある意味だったら信号いらんな、それやったらね、
ないです、
極端なこと言うならば。
これはですね、これね、野野さん、ボストンだけじゃないですよ、実は。
スイスでも、
これスイスでもドイツでもオランダでも止まってくれます。でね、止まらないのがね、イタリアとフランスですね。
イタリアとフランスは止まらない。
いや、止まるとこも多分あると思うんですけど、まあ、基本的というか原則的に運転が結構荒いですね、イタリア人とフランス人は。でドイツ人、フランス人、オランダ人は結構、ドイツ人、オランダ人、スイス人ですね、結構寛容で止まってくれますね。歩道から歩道に渡るときは結構止まってくれますね。
アメリカでほんと、まあ、ボストン、少なくともボストンでは、ちょっとそういう意思を、まあ、見せれば結構飛ばしてる人でもスピード落としてくれて止まってくれるということですよね。
確実に止まって、朝とか結構やっぱりその通勤ラッシュみたいな感じで車混んでるんですけども、
はい、
でみんな早く行きたいっていう感じで運転してるんですけども、それでもやっぱり止まりますね、渡ろうとしたら。
これはやっぱりすごい。
それ野々さん、別に渡ろうとしてる人がその お年寄りとか小さな子供とかだけじゃなくて、もう 誰が対象でも、
もう全人類っておかしいですけど、まあ、誰であっても渡ろうとしたら止まると。
野呂さん、黄色い旗上げたりで線でもええんですか、黄色い旗横断する。
いや、それはええに決まっとるやん、そんな。
念のため聞いて
る。いやいや、それはええに決まっとる
やん。家の近くにそのいわゆるこう小学校の通学路みたいなところがあって、横断歩道あるんですけど、そこには旗なかったですね。
ないですか。そうですか、まあ、これはいい、まあ、本当にいいとこです
ね。いや、ここはね、まあ、それアメリカも悪いとこいっぱいありますけど、日本がもう第一に僕学ぶべきとかやと思いますね。もう日本人はとにかく車に乗ったらね、車優先すぎるんですよ。で僕の家の近所でも保育園があって、園児が道路を横断するのに誰も止まらないんですよ。これ結構深刻な問題ですよ、ほんまに。これダメな問題だと思いますね。
でこれからね、2020年におもてなし日本とか言って五輪に向けて、なんか言ってるじゃないですか、
言うてますね、
取り組みを。
はいはい、
でなんか英語ガイドをね、みんなできる人はなんかバッチつけて、それでやった方がいいんじゃないかっていうみたいな投書があったりとかして、あるんですけど、まあ、そういうのも、まあ、もちろん、ね、何でもやれることやったらいいと思うんですけども、僕が仮に、長いことアメリカにもし住んでいて、日本に、まあ、オリンピックで行きましたと、車止まらなかったら、結構やっぱりちょっと衝撃やと思いますね。
なるほどね。 やはりこんなんかと思ったりしましてですね。
いやでね、あの僕ね、その、まあ、スイスとかドイツとかの現状なんとなく、まあ、野々さんほどは知らないですけど知ってるんで、あのこっちの大阪でもその横断歩道のないところで車道を横断しようとしてるとかいたらたまに減速するんですよ、とか止まったりするんですけど、でそれすると、はいはいはい、まずね後ろの車が早いけ言うてパッシングしますね。
あ、
でさらに横断する人もそれ慣れてないから、せっかく止まってんのに先行けって言うようなんですよ。
いやそれでね、先行こうと横から車が飛び出してくるんですよ。お前がたとえ止まってたとしてね、横断すると思ったら横からバーッと
車やから、横っていうか後ろから来てる車が僕を抜かすんでしょ。
そうそう、だからあのみんな行かへんねん。
だからものすごくねやりにくいですあれは。あの電車の席譲るのと一緒で、譲られる方も慣れてないんですよ、
はいはい、だから一斉にやらなきゃね、一斉にやらんとこんなもう、ある日突然アメリカのクーラーと一緒でね、今日からやろうということでやったらできることがないかも。
無理やろ多分それ、うん、
まあまあね
徐々にやっぱりやっていかんと、こういうもんは。
まあ、アメリカの一つの2番目の特徴は、
はい、
アメリカ人がボストンのちょっと気配を感じて止まってくれるということは、野々さん 2番目でしたですね。
そうですね、それはまあなんか日本学ぶべきじゃないかな。
だからできるだけあの JOBBB のリスナーさんも、今日から横断歩道ないところで渡ろうとしているとかいるときはできるだけ止まるか、もしくは減速して、まあ、行ってくださいみたいなことを、まあ、言ってもいいかもしれないですね。僕はまあしてますけど、それはね。
ただまあ、まあ、今言うたように横から飛び出す、
いや、まあ、だからそこはまた別問題ということですね。野々さんありがとうございます、あの素晴らしい情報。
いえいえ、
それで野々さんね、まあ、いろいろ聞きたいことがあったり、
いや話
した
いことがあの、もう一つあるんちゃうか、野々さんもうあり、まだあります、
あったの、
あとあるとしたらですね、あのね、ゴミ箱が街中に結構ありますね。
ああ、そうですか。
意外ですね、それは。
これは昔はよくあったんですけど、日本もね。
そうですね、日本もやっぱり昔はあったんですけど、最近かなり減ってますね。駅でももうゴミ箱探すのすごい苦労するという感じがあるかと思うんですけども、
はいはい、そうですか。
あのボストンはね、その街中のいわゆる歩道、交差点とか、まあ、交差点はないかな、その歩道に結構ゴミ箱あるので、はい、しばらく歩いたらゴミ箱を見つけてゴミ掘れるっていうような環境ですね。
ああ、もう日本は昔、はい、公園にもあったんですけど、今公園にもないですもんね。
ということは野呂さん、あのボストンは治安がいいっていうことですか、ゴミ箱が多いっていうことは。
その治安とに、あの多分日本が減っていったので、そのテロ対策というかね、このあんまりなんかゴミを外に置いていくのが良くないみたいな話もあったかと思うんですけども、はい、あんまりそのアメリカのそのゴミ置いてるゴミ箱はなんか治安とか関係なくて、とにかく大量にゴミを出すっていうことですね、
なるほど。もうこれがなかったら街中ゴミだらけになるかもわからんということですね。
うん、そんな感じで、でなんかね、そのアメリカの人が、日本に旅行したらゴミ箱探しで苦労するらしいですよ。一体どこに捨てたらいいんだっていうらしいですね。
あ、なるほど。
あ、いやそうじゃなくてもみんな持ち帰るんやと、ゴミは自分の家に、っていうふうなことを日本人の方がおっしゃられる方もいらっしゃるらしいんですけど、まあ、とにかくねゴミ箱がたくさんあって、はい、でゴミ箱もあのリサイクルとそのいわゆるこう燃やすゴミみたいに一応分かれてるんですけど、僕一回なんか1分ぐらいずっと見てたんですけど、それどういう風にみんな捨ててんのかなと思って
ご苦労さんです、はい、
あのほとんど分別してないですけど、
なんとな、日本でしたら5つか6つね駅なんかにあって、
あるある、
もうこんだけどれ入れて分からんとか迷って電車に乗り遅れやった、乗り遅れやったこと
がほんまに気が遠くなるほど分別してますよね。
もうもう迷いかけたらね、これどういう分類になるかってことをう
ろ
う
ろ
する
。真面目に考えたら難しいよね。
だから分類って2回ぐらいか1回か電車に乗り遅れてね、それで仕事と思ったことがあるいやいや笑うたらですよなんでここまでやるんかいな。でもゴミの焼却場行ったらね、結構混ぜてボーッと燃やしてるからね
ああ、そうですね。
いや、何や、これは、あんだけ、なんか僕らの時間みたいになってます。野々さん、もっと喋ってください。すいません。
じゃあ、野々さん、お家であんまりゴミ出ないですか？そんだけ街中にゴミ箱あるんやったら。
え？
あ、いやいや、家の中で出てくるゴミは、もちろんそのマンションのところで捨ててるんですけども、
はい、
まあ、その、外ですね。外がやっぱり、その、なんかあんまりリサイクルの、概念がないというか。ないというかね、あんまり分別もないですし、とにかくね、なんかね、ゴミが、どう表現していいか分かるんですけど、ゴミが多いですね。
やっぱシェールガスじゃないですけど、まあ、それも豊かさの象徴みたいなところですか、何でも捨てて消費するっていうのは。
そうじゃないと思う、俺は。
違うんかな。
アメリカの人たちはゴミをな、持ってるのが嫌なんや、もう。 とりあえずすぐ話したがるんやと思います自分から。
野呂さん どうですかそのあたりの考察は。
それもあるかもしれないですね、まあ、絶対量が多いって話を僕今までずっとさせていただいて、それもあるかも。ちょっと聞いてみますわ一回、そのゴミ持ってんの嫌なんかって変な質問なんで答えて伝わるかどうか分かんないけど、
あの気づけとらへんの、揉めんようにそのことで俺舐めてるんちゃうか言われて
今度野呂さんのね、野呂さんと県知事の喧嘩とかになったら困りますからね。
まあ注意してお願いいたします。ありがとうございます。
そうでちょっとまた来週以降それ教えてください。
はい、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。
3つ の,
あ, のあと最後1個だけ、あの、
はい、よろしく、はい、
日本ってあのすごくペットボトル使いますよね。
はいはい。
で、まあ、家からもしお茶水持っていくにしてもペットボトル使いますよね。
はい。
だけど、ね、こっちはねペットボトルの再利用の概念があんまりなくてですね、ペットボトルはもちろん売ってるんですけども、結構ね皆さん水筒ですね。
おお、これな、僕合います。僕いつも水筒ですね。
はい。
あ、そうですか。
あの水筒に水入れたり、はい、まあコーヒー入れたりして、ああ結構手で持ってますね、しかも水筒
を。あ、歩くときに。
そう、歩くときにね、
そういうイメージ、
手で持ってます。はい。
あるいは腰にこうつけたりね。
あとはそうですね、リュックの横の差し込み口みたいなところに入れたりとかして。
野呂さん、僕のイメージだとあのコーヒー会社で有名なスターバックスのタンブラー持って、であの右手にマッキントッシュのノートパソコンを抱えてこう歩いてるみたいな、あのボストン湖のなんか僕のイメージなんですけど、そういう人もいますか。
はいはい、そういう人もいますね。はい。でそれって、まあ、あの割と若めの方というかね、そういう印象があるかもしれないですけど、はい、まあ、老若男女問わずに水筒を使っていると。
はい、そうです。これも
なんか意外なところですよね。そんだけゴミほかして、もう空冷凍とか冷房とかガンガンやんのに、そこはエコなんですね。
そうなんですよ。なんかね、このなんかね、進んでるのか進んでないのかよくわからないのも結構ありまして、その例えば家賃の支払いとかも小切手とか使ったりするんですよね。
あ、
振り込みじゃないんですよ。
あ、そう、小切手、小切手って使ったことないわ。
小切手は郵送するんですよ。
ほんまや、郵送
変わってる。どこの国の習慣なんやろね、やっぱり。
いや、小切手ってなんかアメリカ映画よう出てきますよね。あのホテルとかでなんか昔のやつでも
よう
出てき
ます。もうすぐ僕普通に今小切手使ってますよ。
小切手っていう言葉も久しぶりに聞きました、僕。
分からない人多いでしょうね。若い人とか
分からない。
てか踏み置くんですら使ったことない。
こっちではチェックって言葉使うんですけどね、はい、チェックってあの会計っていう意味じゃなくて、まあ、会計っていう時もにもチェック使うんですけど、チェックっていうのは、まあ、キャッシュに対してのチェックの時はあの小切手なんですね。
なんと
キャッシュっていうのはいわゆる現金ですよね。
はい。
いや
あの、うん、これはね結構なんか衝撃的というか、私も最初小切手切る時結構緊張してましたね。なんか
でしょうね、
小切手かっていう感じで。
まあ、要するにだから野呂さん、それ現金を扱わないでもいいから安全っていう考え方なんですかね、小切手。だ、銀行に持っていかんと返ってくれないじゃないですか、現金に。
そうですね、あの現金はまあ使うのは使うんですけども、基本的にどこでもカードが使えるので、ほぼ、
うん、なんかそうカードの文化っていうイメージですよね、アメリカは。うん、
ファーストフードでも、うん、あのカードを使えるので。
それはまたすごいな。
基本カードで、はい、ちょっとしたいわゆる相手に支払いをしたいときですね、個人的に支払いをしたいときには小切手。
はあ、なんと不思議な国やな。そうで、アメリカ行くとき小切手の使い方から勉強しておかなあかんね。
これね、私最初ね、全然あの要はその家賃の支払い小切手にしてくれって家主から言われまして、
はい、
で銀行でこっちのバンクオブアメリカって一番大きい銀行、バンカメってよく言われるんですけども、
よく聞いたことあります。
そこで口座を開設してですね、
はいはい
はい、
でその、まあ、あの銀行員に、いや僕その小切手で、要は家賃支払いって言われてんやけどって言ったら、うん、ああ分かった分かったって言って、小切手あの郵送するより手配するからって言われたんです、ね、ほんで、いやその兄さんその小切手送ってもらうのはいいけど、その使い方分からへんから教えてくれって言って、小切手の書き方も絵に描いてもらって教えてもらったんですよ。
あ、それ銀行の人もちょっと気持ち悪かったよな。なんでこんなこと教えないかんのかと思ったんです。あ、そうですか。いや、これも知らんかった。野呂さん、もう今日はすごいショックですわ、いろいろと。アメリカのイメージみたいなのがちょっといろんな意味でまた、ね、
なんかね、その近代的なものとその ちょっとした昔ながらの、まあ、水筒とかね、ゴミ箱とか、昔ながらのっていう感じですし、一方で銀行、あ、なんですか、何回もするしてもカードっていう、そのカード文化はまあ日本より進んでますよね。
はいはいはいはい、はい。ただ、ペットボトルが意外と、
まあ、はい、人に優しかったり、でも分別は進んでなかったりみたいな、まあね、ちょっと、なかなかね、こう混在してる感じですね、やっぱり。
なんかあの、ヨーロッパとかアメリカ、よく欧米って言いますけど、欧米の文化って、はい、プラスかマイナスやとか言うじゃないですか、あのその極端に、両極端に動くって言いますけど、ボストンの姿を見る限りでは、はい、決してそんなことはないですね。かなり、まあ、あの中間的というか、ファジーって言いますか、まあ、どっちにでも行けるような、そのちょうど中間、真ん中ぐらいのところでこうふわふわと浮いてる感じもしますけど、ね、うん、小切手が残ってるとかっていうところ
も、ね、文化的なところと都会的なところがあるかもしれないですね。
いや、面白い話やな。そうですか、ありがとうございます。今、まあ、5つそのののさんの大発見が続いたわけですけ、
うん、あ、そんな言いましたっけ今、
はい、5項目ありました。今ちょっとノートつけて、はいはい、これちゃんと記録しておきます。
いや、これ後で聞いたらね、6やったりするんですよ、ののさん。
まあそれはあるね、
あんま信用しちゃダメですよ。
まあまあファジーですよ、これは。
でののさんね、先ほどバスの中での喧嘩の声を送っていただきましたけど、実はね、もう一個、うん、あのすごい貴重な音声をいただいてるんで、ちょっとそれ再生しますね。
はい、
いきますよ。が聞こえますね。
すごいですね。なんか、
ため息が。
すごい音やな。
あ、ため息になりました。歓声が、
なんか風船が飛んできそうな感じだね。これバーっとね。
ものすごい拍手ですね。
音に取れてるね。これなんかあれで甲子園みたいな感じがしてんけども。
あ、そうですね、
はい、
甲子園な。
いや、配信
甲子園みたいな感じ、
はい、あの野球ですか、これは。
あ、これは野球で、あのボストンレッドソックスですね、地元の野球チームの、
はいはい、
あのリーグの最終戦、
はい、おレギュラーシーズン、
はい、レギュラーシーズンの最終戦に行ってきまして、で今季限りで引退するその4番バッターのデイビッド・オルティスというのが選手がいるんです、
はいはい、
ですけども、その人の、
はい、
あの最終打席 の、 あの観客で撮った観客席で撮った音声ですね。
僕さん、あの野野さん、よう動いてあります。すごい、今回は
野野さん実際にこあの球場行かはったんですか。
これ10月の2日だったかな。
はいはい。
お
で、ただあのレッドソックスなんか、あの一応そこの、ポストシーズンに進ん優勝したというか、そのリーグで一応1位だったみたいで、はい、その後進んでいくんで、これが最終打席にはならなかったんですけども、一応まあ地元のレギュラーシーズンでやる中では最後だった。
しかも地元の球場で、
ホームいうか、
ホームですね。
いい音に、はい、いい音取ってくれはりました。
なんか野野さんがね、こう笑顔でこうレコーダーを皆さんに向けてるのがね、よく分かりましたよ。
これそれ超有名な選手らしいですね。今てっぺい君がこの、映像、あの電話機に出してくれてるんですけども、この人か。
そうですね。
あの黒人の方ですね。
そうですね、あのオルティスっていう選手で、
はい、
あの40歳選手なんですけども、はいはい、レッドソックスでね、2003年からやってるので、はい、もう4年目ですかね、だからレッドソックス
は。あ、そうですね、はいはい、
はい、でドミニカ出身 の、 あの方 で、
はいはい、
で4番バッターで、はい、非常になんかあの愛くるしくて、うん、あのビッグパピーっていうあだ名なんですね。
なるほど。なんかあのひげが面白い、うん、あのあごひげがおもろい感じで剃ってありますけど、この映像
に。そう、あごひげがおもろい感じで絵になる感じなんですけども、
はい、
なんかビッグパピーってどういう意味ですか。
相性が、え、どうぞ。
あ、ビッグパピーってどういう意味なんですか。
あ、ビッグパピーっていうのはその大きなお父さんっていう意味で。
ああ、確かに、確かに、
うん、ええ、まあ、なんていうかこう包容力のあるお父さんっていう、多分そういうような意味を込めてだと思うんですけども、で、だからオールティースとは呼ばないですね、みんなパピーって呼ぶんですよ。
あ、なるほど、
はい、それでみんなパピーパピー言うてはったんですか。
それでさっきそうですね、パーピーパーピーっていう、こう毎打席、その結局4打席だったのかな、うん、確か、三振三振、フォアボール、
うん、
キャッチャーゴロかな、
うん、あということは4打席いわゆる、まあ、凡退というか全部アウトやった
わけですね。そうですね、結局何も打たなかったんですけども、まあ、元々やっぱりそのスラッガーでホームランを打つ選手で、はい、あの一時期非常に活躍したりして、
はい、
人気投票でもかなり人気高い選手で、この34番の背番号がレッドソックスの永久欠番になるというのが決まったらしいので、
なんと
それなりの選手といったら、僕が議論もちょっとあれですけども、かなりあの活躍された選手というような、
ね、野野さん、ちょっと、はい、僕の記憶では、松坂大輔さんが確かレッドソックスいてはりましたよね。
あ、いましたね、はい。
ということは彼ともチームメイトやったってことですかね。
時期的には絶対そうですね。
そうですよね。
松坂もそうですし、まあ、上原とか田沢とか、もうそんなも全部チームメイトで。
ということは、まあ、日本選手もまあそれなりに交流があったかもしれないですね、このパティと。
そうですね、交流があって、はい。
あ、そんな人なんや。
そういう方の、まあ、いわゆる最後の試合を、
レギュラーシーズンのね、
野野さんが行って
はって。そうですね、で、はい。はい、レッドソックスの本拠地 の、 そのフェンウェイパークっていう、まあ、甲子園みたいなその球場があるんですけども、
うんうん、
もうその周りがもう全部そのオルティス、ビッグパピー一色になってまして、
すごいすごい、うん、
地下鉄の駅の改札口 も、 そのもうオルティスの写真だらけなんですね。
なんと、
でグッズ売り場もグッズが全部そのパピーグッズになってたりとかですね。
すごいな。
じゃあ、まあ言うたらこの日はもうパピーのための試合やったみたいな感じですかね。
そうなんですよ。
うん、
で、あのおっしゃられる通りで、パピーのための試合で、で、うん、引退セレモニーって日本だと大体いつするかって言ったら試合後ですよね。
そうですよね。花束
持ってとか。これがね、
はい、
試合前なんですね、引退セレモニーが。
ああ、まずセレモニーがあってから試合が始まる。
ええ、そう、試合前にセレモニーをやって、僕試合後も何かやるんかなと思って待ったら、試合後一切何もなかったんですよ。
あれやな、これも不思議やな。はい、
これなんかあのアメリカ の、 そのさっきの日米比較じゃないですか、アメリカの結構象徴かなと僕個人的には感じてまして、日本ってよくそのパンクチュアルっていう、英語で言ったパンクチュアル、その時間にきっちりっていう、時間通りにこう何事もやるみたいな印象が強いじゃないですか、日本って。だけど一方でその会議とか会社の会議とかにしても結構なんかダラダラと長いことやりましたね、終了時刻をですね。
今なんかものすごく実感こもってました、野野さん。
で、アメリカはその、まあ、始まるときは割と緩く始まるんですけど、終わりの時間はものすごい厳格ですね。すぐ終わりますね、本当に。
そうです。いわゆる定時ってやつですか。
定時に確実に終わりますね。そこなんかすごく大事にされてるみたいで、だからこの試合も、まあ、もちろん野球の試合なんで、その何時に終わるかっていうのは分からないんですけども、試合のプレーボールはあの元々予定してたチケットに書いてるよりちょっと遅かったんですけど、そういうセレモニーがあったんで、
はいはいはいはい、
試合後はもう本当に、なんていうんですか、散らすようにもみんな帰ってきましたね。
へー、これも逆ですよね、日本は、
はい、
なんかいつ終わるか分からんみたいな。
うーん、
始まんの大概きっちりしとるけど、
始まりはきっちりしてます、日本は。終わりは分からん、
ね、あの阪神戦みたいな感じでね、12回表に負けて12回裏に変える羽目になるとかね、あの僕もそれありました、まあ、あれはそれはまあゲームだからしょうがないんですけど、ただ、
まあ、ゲームは仕方ないんですけど、はい、まあ、その一般の何事、まあ、なんか何でもいいですね、その、井戸端会議でもいいですけど、
まあ、パーティーでも、
うん
うん
うん、まあ、さっきおっしゃられた会社の会議とかでもね、始まりはまあ比較的緩いけど、終わりはもうぴったり終わるっていう、
これやっぱりこの辺のその野野さん違いみたいなものは、これもまた難しい問題でしょうね、なんでこうなったかということはね、
はあ、なんかその就業形態って野野さんあるじゃないですか、その働く形態みたいなやつが、であの、まあ、スイスの場合は結構あのみんな確かにおっしゃられる通りスタートはねバラバラなんですよ。だからスタート、はい、7時からスタートの人もいるし、8時からスタートの人もいるんですけど、基本的に、まあ、例えば7時間労働やったら7時間終わったらもうすぐ帰るらしいですね。
あ、
だから要するに、
まあ、それは朝に、
はい、
その感じでした。こっちも
なんかボストンもじゃそんな感じしました、うん、今のパピーさんの話を聞いて
ですね。これまた CCCP さんなんか今聞いてはったらね、中国はどうやとかね、いろいろまあ、ね、その終わり方について会議についてまた意見が消えると思うんですけども、う
ん、だからあんまり残業っていう概念がないんですかね、アメリカっていうのは。
あのね、残業の概念ももちろんないですし、はい、あのだから夕方の5時とかにもパッと帰るんですけど、皆さんですね、
うん、
残業の概念だけじゃなくて、ね、自分の仕事をは自分の仕事っていう考え方みたいでです、
はい、して、はい、
あの日本人の人がこっちで働くと、あの結局それで回らないって、なんか人の仕事手つけたりするんですね。まあ手伝うというか、
はい、
残って、
はい、
でこれであのそれを受けて、じゃあ同僚が何というかと、
うん、はい、
あの要は残業してまで人の仕事を手伝って全体を動かす日本人に対して、アメリカ人は何というか、
うん
うん、日本やったらまあお疲れさんと、
うん、
あの、いや悪いねと、
はい、
いう話じゃないですか、これはなんかそうじゃなくてね、バカじゃないのって言われるんですよ。
はあ、はあ、気付けないといけないんだこれは。
もう要は自分の仕事は自分の仕事で、それをやりきったらあとは知らんと。
そうですか。
非常にまあその ビジネスライフというか、まあそれがあるべき姿っていう感じでやってるので、もちろんその早く定時に終わって家で仕事したりするっていう方もおられるらしいんですけども、うん、基本的になんかオフィスとかそれから職場の人たちとダラダラと残るっていうことはないみたいですね。
まあだからその仕事終わった後の時間も大事にしてるっていうこともあるんですかね。それは家に帰ってから自分の時間
というか。あ、おっしゃる通りですね。それは、はい。
まあ、日本やったらどっちかやったら私よりも公の方が大事だけど、ボストンの場合は、まあ、そう必ずしもそうじゃないと、
うん、
プライベートも大事にしてる
って感じですかね。そうですね、あのまさにそうで、だからあの働き方というかね、人生観、
うん、
まあ、仕事観みたいなものがやっぱり日本とはだいぶ違うので、うん、でも世の中ね、あその24時間一緒ですし、
はい、
あの別になんていうか何の仕事もしても構わないという、
うん、
こう幸せとは一体何ぞやみたいなことを考えることもありますね、なんか、
はい、ありますね、はい、
なんか同じ時間を持ってて同じ、まあ、ような空の下で空気を吸ってるのに、
はい、
なんでこの人たちは夕方に早く帰って、はい、僕は日本であんなに遅くまで仕事してるんだろうかみたいな。
実感としてね、
まあ、そのあたりのなんか比較ができたのはすごい、あのアメリカでの収穫ですね、野野さん。
これ多分ほとんど多分こっち来られた方感じるんじゃないですかね。本当に割り切って早く帰るので、皆さん、あ、
日本からボストンとかアメリカ行かれた方はそう思うと、
うん、ボストンだけじゃなくて多分アメリカ西海岸なんか行ったらもっと陽気にやってるでしょうけども、
はい、西海岸といえばね、つまりマサさんがいてますけど、あの、ね、はい、ハンティントンビーチの、
はいはいはい、
そうか、
は
い、なるほどね。野野さんね、その
ESL の、あ、ESL の、はいはい、あの、はい、前申し上げた、
うん、行きましょう、
いわゆる第二言語として英語をやっている人たち の、
はい、のカルチャーセンターの
英語の学習会みたいなのに、まあ、今日も行ってきたんですけども、
はい、お疲れ様です。
でその中ではあの就業時間というかね、働く時間みたいな話になりまして、
はい、
でスペイン人の方は、
はい、
1日ね6時間、
うん、6時間、
お、はい、1日6時間
で、だからね、9時から3時、
うん、お、いいですね。
で、間に昼休み1時間半あるらしいですね。
お、お、いいですね。
贅沢しとんな。
はい、いいですね、うん、楽しそうですね。
4時間半しか働いてないんですよ、それ。
あ、それも入れてですか、あの休憩も入れて。
6時間のうちに1時間半休んでるんで。
ああ、いいですね。
そんな話
はで、僕の日本での仕事のいわゆる時間を言った、ほんまにびっくりしました、本当に。
あ、そうですか。へえ、あ、一番やっぱり羨ましかったのはスペインの人ですか。
いや、今からまた言い始めちゃうから、
はいはいはい、どうぞ。
一番何でしょうか。
いやいや、野野さんが一番ね、あのごめんなさい、
羨ましかったんって言ってますわ、
うんうんうん、
あ、いやだから一番極端、時間として極端なのはそのスペイン人の人ですね。よくシエスタの話っていうかね、昼寝みたいな話も出ますけども、あの家の近くにあの職場があるらしいので、1時間半で家帰って昼ご飯食べて、またここにちょっとやって、もうまた帰るらしいんですよ。
そうですか。これはそのいくつぐらいの方ですか、スペインの方で。
この方ね、40ぐらいですね、まあ、私よりも上の方ですけども、ね、
はいはいはい、まあ、そんな人
はスペインはそれやった、
はいはい、
どうぞ、
その方の別にね、暮らしに密着してるわけじゃないんで、実際のところはわからないですけど、話を聞く限り、さっきの話にもまたつながるんですけども、うん、
はい、
まあ、あの同じ大人成人で、
はい、
あのでこんだけ就業時間が違うんだろうかと、でその人はその人で、それあのその人なりの幸せが多分あってですね、
はい、
やってると、で仕事もしっかりやってて、
うん、
お給料もらってて、あの暮らしていると、
うん、
この差は一体何なのかなっていう感じですね。
すごい
な。野々さん的にはあの希望するのはどっちですか。まあ、その給料の話とかね、いろいろあると思うんですけど、その今の日本の携帯がいいのか、もしくはボストンとか、まあ、ちょっとスペインは極端ですけど、携帯がいいか、どっちですか。
もう断然スペインですね。
お、僕もスペインです。
サボりじゃん、みんな。俺はやっぱりそういかん。
できればやりたくないです、そんな長時間。
ただね、野呂さんね、そのスペインがなんでそんなシエスタがあるかっていうと、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、僕も今年ポルトガル行って分かったんですけど、やっぱりものすごい暑いんですよ、向こうの国は。あの気温が暑いってことね、あの湿度は低いですけど、だからやっぱり、あの2時から3時ぐらい、もしくは1時から2時ぐらい、3時ぐらいの間が一番暑くて、特に外で仕事してる人はほんま仕事にならないんですよね。だからこそそんだけお昼休みが長いっていうのもあると思うんですよ。だから、
でも日本も暑いですよ。
あ、そうそう、いや、ていうかね、野呂さんね、そこで僕が言いたいのは、スペイン、まあ、スペインは知らないですけど、ポルトガルのリスボンより日本の方が確実に暑いです。あ、しかも暑くて高湿度、高湿気、湿気っぽい、
だから汗かくってことですよね。
そう、だから僕が言いたいのはね、リスボン、ポルトガルのリスボンよりも、あの日本の方にシエスタが必要やなと思ってるんですよ。
いや、本当にそうですよね。
間違いないです、これは間違いないです。
働く時間をね、やっぱり変えていかないと、まあ、個々人で変えるレベルと、その会社と国が変えるレベルと、それぞれあると思うんですけども、やっぱりちょっと働きすぎじゃないですかね、やっぱり日本人は。
そうですね、まあ、それだからこそのこの発展があるって言い方もありますけど、ただその発展の中で、さっきおっしゃった車が歩行者を譲らないとか、いろいろありますよね、そういう、まあ、弊害
とか。これがね、だから、いや、私もね、ずっとそう思ってきたんですよ、その発展がある、この勤勉さがあるから、
そう、
勤勉さと、あの長時間労働があるから発展があるんだと思ったんですけど、
そう、普通はそう思いますよね。
別にね、そのスペインの人もボストンも発展してるんですよ。
そうなんですよ。そこです、
うん、ここがね、やっぱり、
まあ、
なんか、うん、まあ、ポイントというか、個人的には、うん、あのなんか、何か間違ったものにとらわれてるんじゃないかっていうふうに思いますね、今の日本の勤務体系というか、
まあ、あとは、環境は。そうですね、それもありますし、日本には資源がないっていう言い方もよくありますよね、
うん、
そういうエネルギー的なもんがね。
いや、まあ、それはちょっとちゃうと思うわ、は
い、
これ。
いや、だからエネルギーがないからこ の、うんうん、その労働力を必要としているとか、うんうん、まあ、その多分原因はいろいろあると思うんですが、まあ、ただ現象としてはやっぱり働きすぎかなと思いますね。
うん、それとやっぱりなんか訳のわからない得体の知れんもんが隠れていると思う、これは。まあ、それはわからんけどね。
なるほど、野呂さん、ありがとうございます。ちょっとあのラジオ聞いてる方も、まあ、目が覚めた方もいてるんじゃないかなと。
いやいやいや、
思いますね。
なんかもうそんな話、なんか暗い話になってしまいましたけど、
いやいや、
まあ、そんなことが感じてますね、3ヶ月経って。
なるほど。まあ、はい、あの、もうちょっとよろしい、もうやめましょう
か、ね、もちろんです。あの、いや、もちろん、もちろん、どうぞ、
続け、
大丈夫です。
あの、僕ら、まあ、あのこっち日本におるものとしてはアメリカの大統領が気になっているんですけど、この辺どうですか。
この話聞きたかった
な、大統領選挙ですね、非常にやっぱりあのこちら盛り上がってまして、あの前回からの放送の間の話で言うと、トランプとヒラリーの直接の第1回のテレビ討論が ありましたと、
はいはいはい、
でその副大統領候補の、いわゆるこの参謀ですね、
はい
はい、
あの右腕というか、
はい、
同士 の、 あのとテレビ討論がありましたと。で、多分今、今日あたり日本ではその内容が放送されてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、
はいはいはい、
あの第1回 の、 そのディベートなんですけど、これはなんかあのいろいろその結果どうだったかって、日本でどういうふうに放送されてます、なんかその印象というか。
僕の方は聞いてます、ヒラリーの方がちょっと良かったと、トランプが勝ってたって言ってますね、
それはあの世論調査ではそのディベートという点で言うとやっぱり、うん、あのヒラリーがあの上手だったっていうやっぱり評価に全体的になってるみたいなんですね。はいはい、でこれ新しい言葉で知ったんですけど、あのベイトって言って BAIT っていう、ベイトっていうのがありまして、ベイトアパーソンとかテイクザベイトっていう使い方するらしいんですけども、はいはい、要はあの、ね、餌を与えると、こうまあ、誘導するってことですね、こうなんか。ヒラリーがそのもっと悪口言ってとか、
うん、
あのトランプに対して言ったりとか、
はい、
それから、言うほどあなたはお金持ちなんじゃないんじゃない
か、言ってましたね、
言ったりとかして、でトランプが後半にだんだんあの我慢できなくて、うん、あの支離滅裂になり始めたんですね、それで。
はいはいはい、
うん、でそれを表現する言葉としてそのベイトっていう言葉が、あのあらゆるところで使われてまして、その会話の中でも出てくるんですね。あのどうでしたかっていうこちらの現地の、まあ、ESL の先生に聞くと、そのベイトっていう言葉が出てきましたし、新開いてもあのいわゆる風刺画の漫画ありますよね、
はいはい、
でその漫画を見るとベイトって書かれたそのバケツを横に置いたヒラリーが釣りをして、釣りのその針の糸先にあのトランプが引っかかってると。
あなんとそういう絵柄ですか。
そういうのないんですよ、はい、で全体としてはそういう印象で取られてますね。
あなるほど、はい、
で前回その健康問題で、
はい、
あのヒラリーのスタミナがないっていう、あの健康問題スタミナ問題も大統領選の争点である俺は体力があるって言ってたトランプなんですけども、
はい、
このディベートを通じて、はい、あの後半で息切れしたと。
あなるほど。
だからトランプも体力ない、スタミナがない、体力って言うないですね、スタミナがないっていうふうなジャッジを今ややされてますね。
なんかこちらの情報ではなんか1分間に何回瞬きをしたというあのことが出てましてね、トランプの瞬きがヒラリーよりも多かったとかね。
もう判断基準、判断材料がすごいな、瞬きまで来ました
か。どちらかというとその、うん、体の動きでいくと瞬きはあんまりこっちでは効かなくて、はい、その水を飲む回数が多かったっていうのと、
水飲むんですか、
あともう一つはね、その鼻をこうってこうってするこの仕草、はい、鼻を吸う、
はい、鼻吸うこと、
はい、この音がすごくアメリカ人は不快らしいんですね。
あ、そうですか。
それをトランプが繰り返してたらしくて、非常にそれは好感度が下がったっていう話を聞きましたね。
はあ、そうですか。ということは、まあ、どうやら1回目はヒラリーが勝ったとこう考えていいですか。
はい、まあそうなんですけど、これもね、なんか一方でちょっとなんかよくわからないところありまして、そのヒラリーの支持者はヒラリーをもう支持してますし、トランプの支持者もトランプを支持していると、だからその人らはもう別にそれ見たからって言って何も変わらないですね、おそらくね。
なるほど。
で2人とも史上最悪の嫌われ者候補同士って言われてるので、
これはよく聞きます、日本でも。
はい、はい、私もあのウーバーの運転手にあの大統領候補 どうって聞いたら、もう両方とも最悪やって言って悪口言いまくってたんで、はい、
えらいもんが出ましたよね、2人がね、はい、
切られもんが出た。まあ、けど逆にそのウーバーの運転手みたいな人はそういうあの鼻を吸う音の回数とかで判断する可能性もあるってことですよね。
あ、そうですね。もしかしたらそのやっぱりディベートのテレビ討論の様子を見て、
うん、
どっちか入れるんだったらこっちっていうこともあるかもしれないし、
はい、
はい、
あのみんな要選挙は行くんですか。選挙
これどうなんですかね、これ。
いわゆる、ね、投票率って日本でもよう言いますけど、
野呂、まあ、さんもそこまでまだ、分かってやれんかもわからんな。
野呂さん、もしあの、はい、お願いします。
あの、はい、あの今の話で言うと、あ、投票率はちょっと見ときますけども、
お願いします。
あの第三党というかね、
ほう、
第三党があるの、
は
あまり日本でも知らなかったんですけど、
はい、
これ
あの共和党と民主党以外の、まあ、その2人が嫌われ者なので、その第三党に今票が流れつつあると。
あ、そうですか。
それなんていう党なんですか。
ね、名前が、ね、
まあ、具体的にはいいですけど、
今手元であるんで調べてきますから、ちょっと別の話
あ、わかりました。まあ、第三党があって、そっちの方に票が、まあ、そのヒラリーさんと、
うん、
あのトランプさんの争いの中でってこと、
うん、そっちの方に無党派層みたいなものが流れてるということもあるね。難しい。これはちょっと僕も、まあ、 かっちりテレビとか新聞読んでるわけじゃないけど、あんまり日本で報道されてへん話やね、まあ、
だから多数派じゃないってことやろな、その、うんうんうん、あの第三党っていうの
は。あるいはまたひょっとしたら、まあ、そういう人がなんとか吸収しようと思って作ったのかもからね、
うんうん、まあ、たださっきノンさんがおっしゃったあのベイトっていう言葉、今調べたら、あのインターネットで調べたらなんか絵付けとかってちゃんと出てきまして、まあ、ただ僕は初めて聞きました、このベイトっていう言葉、まあ、もちろんそんなこといっぱいあるはずなん
です、はい、私も知らなかったんですけど、新聞もう本当にね、かなり使われてましたね、その今回のディベートを一言で、
はい、
あの第1回 の、 あのヒラリー VS トランプを一言で単語で表せって言ったら、もうその一言で言うっていうぐらい、あの使われてますね、その言葉が。
あのアメリカでは普通に使われる言葉なんですかね、この今のような状況じゃなくても、は
い、
普通にベイトっていう言葉あると、は
い、誘い出すとかそういうことやな、まあ、
まあ、なんか絵付けってなんか、まあ、一番のそうやね、誘い出すとかそういうこともあるかもしれんけど、
ということはヒラリーが、まあ、あの心理作戦でトランプの欠点というか、まばたきとか、
う
ん、それが水飲むとか、
はい、
そういう、まあ、あの鼻の音とかをたくさん出すように、うん、まあ、あのうまいことを
絵
を巻いて
ベイトした
と、トランプがそれに引っかかってバタバタしとったという、
そういうことやな。
あ、なるほど、わかりました、わかりました。はい、
リバタリン党と緑の党ですかね、これ多分。
え、もう一回お願いします。
もっぺんお願いします。
あ、リバタリアン、
オバタリアン、
いや、分かってるくせに今、あの リバタリアンですよね。もうふみおくんね、顔がニヤしとるんですよ、嫉妬分かっとるくせに。もう
リバ、いやいや、面白いですか、リバタリアン、
は
い、
リバタリアン、
はい、リバタリアンと、あとはあの緑の党かな。
あ、はいはい、
なんか日本でも緑の党ってなんかあったような、
あれなんか西ドイツやったじゃん、緑の
党。ああ、ドイツか、うんうん、
まあまあその2つが出てきてるということですかね。
あの受け皿になっているですね、両方とも嫌な人が、まあ、例えばもともと民主党の支持をしてたんだけども、
はいはい、
ヒラリーが嫌いで、
はい、
あのもう、まあ、どうせ入れるんやったらそっちに入れるというような話。なるほど、うん、ただ特に若い人が、あのバーニー・サンダースをあの支持してるんですね、ヒラリーと最後まで候補者争いをしてた、バニー・サンダースを支持した若者がヒラリーにいるのは嫌やって言って、あのその候補に上がってるっていうような話が出て
き
た
りして、面白いね、3つ目というか4つ目というか出てきてるっていう、
は
い、
ただまあこれはやっぱりあの影響はもう体制には関係ないんでしょうね。
うん、
あ、もう最終的にはやっぱりあの、ね、勝てないと思いますね。もうアメリカ本当に二大政党の、あのかなり強いので、はい、
まあ、だから逆に言うと、そのヒラリー支持もしくはトランプ支持のどっちかがこっちの方に多く流れていったら、その流れていった方はちょっと負けるかもしれないですね。
いや、
そのまあトランプの方が多かったか、その流れる方が、
ね、うん、
ヒラリーの支持者がそっちの方に流れていったりしたら、
だからそういう意味では、まあ、取り込む必要はやっぱり少なくしないといけないっていう、はい、もう別に選挙じゃないですけど、
そうですね、はい、ただまあこれがガーッとこう広がってくるような事態になるとちょっと面白くなりますね、今回。
そうですね、
うん、
あのみんな楽しんでる感じですかね、野々さん、選挙、大統領選挙。
あ、それで言いますとね、あの、はい、ハーバード の、
はい、
あのイベントで大統領選 の、 そのテレビ討論を一緒に見ようみたいな、
おほら面白い、
うん、みんな集まって
やっとハーバードの話出てきました、野呂さん
しばらくちょっと ね、 2、3回
やる、敬遠してるんじゃないかと
みんなそこ気になってるかもしれないですけど、どうなんやと MIT とそしてハーバードは、あ、まあ、そのイベントの話もよかったら聞かせてください。
うん、
イベントありまして、で僕あのギリギリに行くともいっぱいで入れなかったんですけど、中にあの友達が入ってまして、その彼の話聞くと、
はい、
あの先ほどね、結果的にはディベートの後者うまいものとしては、
うん、
あのヒラリーで軍配上がったっていう、
はい、
翌日の、ね、世論調査の結果なんですけども、
はい、
実際にその見ている学生のリアクションですね、
うん、
受けですね、いわゆる聴衆受け、
は
い、これはやっぱ圧倒的にトランプだったみたいですね。
ハーバードでですか。
そうで、あのハーバードとか、このハーバード特にそうですし、そのマサチューセッツはもう完全に民主、そのヒラリー寄りの地区なんですね。
どうなんです
か。基本的には皆さん民主党支持者が多いんですけども、
はい、
まあ、その演説というか討論か、
はい、
ディベートを見ている人たちのリアクションでどこに反応してたかっていうと、やっぱりそのトランプの発言に向けてたって、手を叩いて笑ったり、あの何を言うのかって期待してたりしてたらしいので、
まあ、だからあれかな、そういう若手とか、うん、そういう新しいものを探してる人はトランプに興味持ってるんですかね。うん、
いや、ハーバーの人らがそのトランプに支持してるってわけじゃなくて、むしろなんか小馬鹿にしてるようなところは多分あると思うんですけども、
そっちですか。
なるほど。
まあ、一方でその、トランプがやっぱりその、アメリカ人に受けがいいというかね、やっぱり面白いことを言ってるっていうことですよね、極端な話をしてるっていうか。
うん、まあ支持することではないけども、うんうんうん
うん、まあいわゆる色、まあ、
奇妙なことを言うてるとかいうことか
も、ね、色もんとかいう使い言い方よくしますけど、
なるほど、
まあエンターテイナーみたいなところもあるんかもしれないですね、うんうんうん、トランプが、
まあそんな解釈を見てでよろしいですかね、野さん、今の我々、
そうですね、だからあのプロレスで言うと完全にヒールのスターっていう感じですね、今。
なるほど。
ってことはヒラリーがあのまあそういう正統派プロレスラーみたいな感じになるんですかね、うん、
いやだからヒラリーが正統派やったら多分それで完全に圧勝するんですけど、ヒールに対して、
はい、最終的には、
ね、まあ、両方ともヒールみたいな
あかんやんそれ、なんかヒール VS ヒールやったらね、ちょっと、
なんかこの辺でだからあの白馬の騎士じゃないんですけども第三党がバーッと出てくると、まあ、
そういう展開ですよね、普通のプロレスやったら、
盛り上がる
そうですね、まあ、でもそれにしては新日と前日が強すぎて、団体の力が強すぎて、多分あのインディーズはまあ影響力ないっていう感じですね、多分。
まあ言うことは大きいけど、
多分プロレス知らん人聞いても全く意味分からないと思いますけど、
なんとなく分かってると思いますけどね、
だからまあその全然ちゃいますけど、馬場と猪木がおって、まあ、馬場と猪木はどっちもやっぱりこう正統派ですけど、まあ、その逆馬場猪木みたいなやつがおって、でその間になんかこうさらに入ってくるかみたいな、ただそいつが弱すぎるから結局ババと猪木の悪いやつが勝ってまうみたいなね、でその中でババと猪木のどっちが勝つんやっていうことですよね、まあ、全然わけわから
ない、ババと猪木ほどねカリスマ性がない、あの人気じゃないんですよこれが。
ああそうなんですか。
あ、まあ、平凡な嫌われ者ということやからね。いやしかしまあ、はい、面白くない選挙ですね今度は。
そうなんか、
いやそうでしょう。
何ですか、
いや
面白く
ない選挙ですね今度の大統領選挙というのはね、アメリカの人にとっては。
どういや
まあでもなんか楽しんでますよやっぱり。
そうですか。そう
やっぱりアメリカ人ってね、多分何でも楽しむから、楽しむ上手な人ですよね、うん、あの人らは。
どうやろ
う、そうなんですよね、うん、なんかそこはやっぱりその日は私結局その会場に入れずにバスで家に帰ろうと思ってバス乗ったら、うん、あのスマホでそのテレビ討論見ている若者もいましたんで、
あ
なるほど、
ね、これまあ、 あの党首討論をじゃあバスの中で大学生が見るかって言ったら見ないでしょこれ 100%。
そうですよ、日本であんまりそういうシーン、まあ、大体みんなあのゲームやってますよねスマホで。
うん、そうですね、それこそポケモン GO、まあ、ポケモン GO はアメリカでもやってる人が多いんですけども、
あ、
まあ、非常にやっぱり今のこの、トランプ VS ヒラリーはみんなそのここ候補者自身のことはあんまりついてはないんですけども、
はい、
そのバトルというかは楽しんでいるという、
まあ、だからちょっと娯楽的な意味合いもあって楽しんでる、
かなり娯楽の要素強いと思いますね。
まあけどそういうのも必要ですよね結局盛り上げるためには、うん、あの主義主張とかそういう理念だけじゃなくてやっぱり楽しいっていうのも僕大事だと思うんで、
うん、
まあ、今後もま
た、はい、関心を、ね、持ってその後に議論が深まればいいんですけどね、
そう
ここがどうなってるのかっていうのはちょっとまだわからないところなんですけども、
野野さんまたあの今後もヒラリー対トランプレポートお願いします。
いや
はいわかりました、一回ちょっとなんかねどっか見に行きたいと思ってるんですけど、
あ、う
ん、
そのイベントもねちょっと早くもう行けたら行ってちょっと大変やと思いますけど早く行くんは、
はい、
まあ、多分今後もあるでしょうねそういうイベントは、おそらく。
そうです、まあ、テレビ討論自体はそんなにね、あの別にテレビ見た方が、テレビ討論なんでテレビ見た方がいいんですけども、まあ、そのトランプの集会とかね、テレビでたまに見て、すごく盛り上がったそうなんで、
あ、なんか両陣営の実際のね、集会に行くとか、潜入取材とか、
まあ、忙しいからな。
いや、まあ、無理やったらいいんですけど、もし、ほんまに可能やったら、可能やったらお願いします。は
い、いやいや、ありがとうございました。
他にもね、野野さんね、今週はあの剣道の大会に出会ったりとか、
大きな大会があったらしいですね、
はい、あのいろいろ、あと MIT の、まあ、先週も話しましたあの日本と東アジアの安全保障の授業の話とかもあるんですけど、うん、野野さん、まあ、とりあえずまた今そちらももう夜でこれから晩ご飯ということなんで、うん、あのまた来週以降ちょっとその話をお願いしていいですか。
よろしくお願いいたします、はい、
あの最後になんかもしめっちゃ言いたいことあるんやったら時間ありますけど
いやいやいや、
これ言わしてくれみたいなあります、大丈夫ですか。
急にありがとう、何の話ですかね。まあ、
はい、
そう、
あの先週のお好み焼きはどうやったんですか、うまくいったんですか。
お好み焼きね、やっぱ一番ね、ダメやったのはね、ネギ焼きをできなかったのはやっぱり痛かったですね、これは。
ああ、材料が手に入らなかった。
最近の流れとして、ネギ焼きを食べてからお好み焼きを食べるっていうのがなんか割とパターン化してるんですけど。
まあ、知らん人から見たら両方ともお好み焼きですけどね、ネギ焼きもお好み焼きも。
いや、大阪にあれ、なんですか、山本
ありますね、梅田にあります
ね。ありますよね。
有名な店。
あれ一回僕、その、一回じゃなくて何回か食べに行くたびに、ずっとわざわざその、厨房の近くで席を座って、ずっと作り方見てて、それとほぼ同じ作り方をしてるんです
よ。ああ、面白い。
細かいな、やっぱり博士やね。
じゃあまあ言うたらその、まあ、非公式やけど大阪梅田のネギ焼き屋さんのネギ焼きを今ボストンで作ってるってことですよね、野呂さんが。
まあ多分でもほとんど差がないレベルにはいってるんじゃないかと個人的には。
すごい自信ですね。いいですね。
やっぱり野呂さんはやっぱりお好み焼き博士ですよ。ドクターですこれは、はい。
じゃあまあ先週収録終わりにお好み焼き野呂さん作られたわけですけど、そのネギがなかったからそのネギ焼きは作れなかった。
作れなくて結局お好み3枚食べました。
やったー。
いいっすね。
もうこれ元気ですよ、ね、やっぱり。もう回復しました。いいですね。
もうちょっと腹張り裂きそうになってる、なんか食べた後になんか後悔しましたね。なんかこんだけ作って食べて何してんやろみたいな感じで。
まあけどそれだけののさんやっぱ頭も使ってるし、剣道で体も使ってるから、そうそう、大丈夫ですよ、はい。カロリー分は絶対に消費してると思います。
あ、そうですかね。
いやいや、ありがとうございました。
忙しくして痩せてもいいんですけど、痩せないんですよね、本当にね。
いや、やっぱお好み焼きパワーですよ、ね、お好み焼きですよ、それは。野呂さん、じゃあネギ焼き今後作らないですか、それともネギ手に入ったら作りますか。
ネギ入ったらもう絶対やりますね。もうネギ焼き、皆さんおすすめしてください、ネギ焼きからのお好み焼き。
また時間ある時にネギ焼きの作り方とかも教えてください。
ああ、じゃあちょっとぜひ次回にネギ焼きのコツを、
はい、お願いいたします。
ねえ、よっちゃんのお料理コーナーだけじゃなし、野呂さんのお料理コーナーあってもええわね。
いいですね。
いや、みんなびっくりするでしょうけど、
野呂さんすごいな、
こんなこともできる
んか、いろいろやってはんなって。あ、で、野呂さんの
2つっていうね、
はい、
ネギ焼きとお好みのみっていう、
そうそう、まあそういうことで、野呂さんの「ボストン通信」はですね、僕らのラジオだけじゃなくて野呂さんのブログでも情報をチェックできるんで、JOBBB のホームページのののさんの放送の文字の下に小さく米マークで、いつもののさんのブログってリンク貼ってますんで、興味ある方はそちらクリックして、ののさんのブログぜひ。
ありがとうございます、
はい、
いつも皆さんが見ていただいてるのは、はい、管理者なんでアクセス解析ができるので、
はい、
どこから飛んできたっていうのは分かるんですけども
、ほうほうほう、
JOBBB ラジオから来られてる方が一番多いですね、私のブログ。
じゃあ、まあ、リスナーさんに
本当にありがたいことです。
感謝ですね。で、まあ、できましたら、まあ、コメントまではと言わないんですが、Facebook のいいねとか押すとかあるんで、うんうん、できたらそっち押してあげたら、多分野呂さんも
ありましたっけ、そんな。
野呂さん何言ってるんですか、あなた管理者でしょ。あるんですよ、記事の一ちゃん下にね、Facebook でいいねとかあるんで、まあ、もし押そうかな思った人は、
うん、
押してあげてください。
そうですね。
で、まあ、できればコメントもちょっと面白かったぐらい入れたら、
そうですね、
野呂さんも元気が出ると思います。
力になりますもんね。
そうですね、
はいはい。
まあ、そんなところで
励ましていただいて本当にありがとうございます、
は
い。
まあ、今週はちょっとハーバード MIT から離れて、
うん、
アメリカの風俗とかあとは大統領選の話していただきましたけど、また来週1週間も、
うんうんうん、
野呂さん今そっち何曜日でしたっけ。10月、
今日は水曜日ですね。
10月5日の水曜日ですね。まあ、ちょっとこれまでと編集の収録の曜日が変わったんで、今日は水曜日で日本は木曜日になってますけど、またこれからの1週間、うんうん、まあ、もうちょっとしたら週末もありますんで、また勉強以外のことも楽しんでください。
ありがとうございます、いつも、
はい、ありがとうございました。お姉さんとお母さんに特によろしくお伝えしたいと思います。それと兵庫県のね、はい、
ミキのお父さん、お友達、
ミキのお友達にもよろしくお伝えて願いたいと思います。
猫ベースさんですね。
はいはい、ありがとうございました、
はい、はい。じゃあ野呂さんでした、ボストンからありがとうございました。
お元気で。おい、
この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい、
ただいま三輪バギーをして世界中を走り回っている高重克彦さんです。
それはすごい、ピースラン、
うん、
はい、
なんかトラブルがあったみたいですよ。
まさか
バドベンチャーですから、
うん、そりゃそうです。
トラブルは大丈夫ですね。犬じゃないかな、か、はい、動物系のトラブルじゃないかな。
そうですか、そうです、はいはい、
いつも楽しく放送を聞かせてもらっています。
ありがとうございます。高重さん、 お疲れさんです。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅のスタートから72日目。
はい、
もう2ヶ月過ぎましたね。
過ぎましたね、すごいね、
は
い、
フランスはシャンブレレトゥール
というとこあるんですか。
はい、
わかりました。
のホテルからお届けしています。
ありがとうございます。
お、いいですね、ホテル
行ったことないところのホテルからね、うん、なんか自分が泊まってるような感じになる、
はいはい、シャンブレレトゥールという、はいはい、書いてますね、
はい、
昨日
あ
バギービエント2号のサスペンションが破損、
あら、
応急処置をして14キロ先のこのホテルまでたどり着きました。
ああ、そうやったんですか、うん、だからここは泊まる予定のホテルと違ったんですね。
そういうことですよね。
ああ、なるほど、まあ、こういうことは確かにあるでしょう。
あるある、
はい、
まあ、冒険ですから。
まあそうですね、
重い荷物を積んでかなり荒れたオフロードを走ってきたこともあり、
はい、
相当の負担をバギーにかけたと思います。
なるほど、
うん、
はい、
バギーが壊れてなかったら自分自身が壊れていたのかも。
あ、なるほど、
そう思うとバギーには本当に申し訳ない気持ちです。
あ、なるほど、まあ、そういう考えですね。
そうですね、高重さんの体の代わりにバギーが潰れたということですよね、
はい、この辺がまあ非常に何ちゅうか、はい、物事をしっかり考えてある人の発言ですよね、はい、
本日3日、
はい、
これ10月3日のことですかね、
はいはい、
トゥール市内のサイクルショップを訪ねて、
はい、
無事にバギービエント2号が復活。
おお、よかった。
明日からまた走り出せます。
はいはい。
応援していただいているサポーター、そしてスポンサーの皆さんの思いがバギーに伝わったんでしょうか。
わあ、いいこと言われますね。うん、
はいはい、まあ、あとサイクルショップの方もね。
そうですそうです。
これなかなかやっぱり直しにくいと思いますよ。
思いますよ。
特殊な機材というか、うん、特殊な乗り物なんでね、うん、バギーっていうのは。
それがパッと直るっていうだけでもね、はい、大したもんですよ。
まあフランスやと比較的見ますけどね。
なるほどね。あ、なるほど、なるほど。
はい、このバギーっていうのはね。
なるほど、なるほど、なるほど。
本当に感謝、感激、感動の出来事がどこに行っても続くもの。
はい。
我ながら、なんと強運の持ち主なのかと思わされます。
あ、なるほど。まあ、これぐらいの気持ちでないといけんでしょ
う。うん、そういうことです、うん。ポルトガル・リスボンへの自走は、これで、うん、実質的には断念しました。
あ、そうか、
まあ、今回 の、うん、その故障もありっていう、
ピレネー山脈超えないと、
どうなんですか、ね、まあ、超えるかもしれないですけど、あのリスボンへはもう行かないということですよ、まあ、要するに僕も今回リスボンボラボラで行った、その岬、ロカ岬はまあ行けないということですね、
そうせざるを得なかった
ということですね、 そういうことですね、
はいはい、
この後自力で走れるところまで走って、
はい、
サンチャゴでコンポステーラ、かっこしてサンチャゴ巡礼路と書いておりますが、のどこかで公共交通機関を使ってスキップするかもしれません。
なるほど、なるほど、はいはい、
まあ、基本的に高重さん全ての道をバギー押し走るっていうのが今回の旅の目的ですけど、
うん、
まあ、あの帰りの飛行機とか帰りの日にちも決まってますからね、こういうこともあるということですね、
はいはいはい、
フランスとスペインの国境まであと500キロ余り、500キロですからね。
そうですね、僕はもう列車で越えましたけどね、
あ、
は
い、まあまあきつい道、
いやいや大変な道ですよこれ、単調な道でね、だらだらだらだら上がり下がりですよ。
ネットで検索してみたら、すでに巡礼の道かっこトゥールの道、かっこ閉じるは始まっていました、
はいはい、
まあ、知らずにもう入ってたと、
あんま入ってたっていうことですね、はい、なんかあれ帳面くれるんですよね。
あ、そうなんですか、
巡礼帳みたいな
の、あ、いいですね、ちょっとあの四国とか、
まあ、あの四国さんのような
西国ね、
そうです
みたいですよね、
はいはい、
何が起こるかわからない、それは旅も人生も同じ、予期せぬトラブルやハプニングが起こったとしても、それらは全て乗り越えられるもの、そして乗り越えるべきもの
なんと
と書いてますね。なんかちょっとかっこいいです ね、哲学者の言葉みたいですね、
まあ、文章がね、
はい、
まあ、この方特に上手ですから、その辺うまいこと書かれます。
日々精進、
はい、
世界の平和を願いつつ、
はい、
自分自身のミッションを成し遂げるまで日々ひたすらにひたむきにひた走るのみ。
なんとな、ひたひたひたって行きましたね。
いいですね、
はいはい、
遠く離れた日本で応援していただいている皆さん、
はい、
今後とも何卒よろしくお願いします、
うん、
という高重さんフランスからメール送ってくれました、
はい、
まあ、もうあの3日なんで、
はいはい、
相当過ぎてますよね。4日ぐらいもうメールいただいた時から過ぎてますから、また今はさらに、
まあ、
高重さんも1日にも走る時50キロが走りますから、もしかしたらもうその、はい、フランスからあのスペインの あのちょうど真ん中ぐらいに行ってるかもしれないですね、500キロっておっしゃってましたから、はいはい、
どこかで、まあ、だから公共交通機関と、はい、まあ、結んで、
そうそうそう、
まあ、帰ってくるということですね。
そういうことです、はい、まあ、今後ね、まあ、バギーの故障は治りますけど、はい、体の故障はなかなか治れないし、よく言いましたけど、あの犬の問題もありますからね。
犬もありますね、
こう、まあ、特にあの山を越えるときはね、
高重さんはね、やっぱ
りそういう野生動物とか
昔から犬に噛まれる癖はある。
それ昔で1回だけや、
まあまあまあ、あ
の和歌山の、
いや1回会ったこと2回ある
んです、山奥でな、うん、1回だけやけど、なんかそれが
救急車でね運ばれた
り
います、はい、
それが妙に僕らの記憶に残ってるんですよね。
あの人は犬症の人ですよ。
ああ、そういうことですかね。まあ、高重さん、あの体健康第一で楽しんできてください。
帰ってきてください、無事に、はいはい、
というわけで高重さんからでした。
ありがとう。
今ねちょうど地図見てるんですけど、
はいはい、
この辺りですね。
うん、そんなもんです。
フランスがあって、スペインがあって、
その真ん中に国境がありますね。
スペインって面白いですね。フランスの、
はいはい、
本当下の方にあるんですね。
そうですよ。
僕もうちょっとフランスのなんか西側というか、
あ、なるほど、
あの横にひっついてると思ったら、
じゃないですね、
どっちかというとこう南側に、はいはい、あのなんか伸びた餅みたいになってるのが、あのスペインみたいな感じ
ですね。なんかビスケ湾っていうのがあるんですよね。
ああ、これね、ビスケ湾って書いてますね。
おもろい名前ですよね。
あ、これがあれか、フランスとスペインの、あの国境なんか、
地中海みたいな、
ね。いてるみたいなね、なね、まあ、いわゆる大西洋系の湾、まあ、ですね。
そうですね、大西洋の入り組んだところです
よ
ね。
まあ、この辺りのどっかフランスよりは今高重さん走ってはるんですね。
まあ、あの我々の知り合いの人がこの辺走ってると思うと、地図もなんかこうドキドキしながら見られますね。
そうでね、僕ね、まあ、文雄君とこの収録前に、
はい、
まあ、高重さん最初の目的地があの、ポルトガル・リスボンのロカ岬やったんですけど、まあ、今回ちょっともう行けないことが、まあ、まあ、決定したみたいですが、まあ、ロカ岬は西の一番端、ユーラシア大陸の一番端 で、
はいはい、
それやったら東の端はどこなんかなと思ってこうやって地図を Google の地図見てましたら、このね、あのベーリング海と、チュクチ海かっていうところに
ベーリング海峡
はね、はい、ベーリング海峡のですね、まあ、いわゆるユーラシア大陸側に、ナウカンという、なんか岬みたいなのが、
これシベリアの一部ですね、カムチャッカの一部になるんですかね、
はいはい、ロシアのね、チュクチ自治区間、自治管区か、
チュクチ族の住んでるとこですよね、
はい、今ね、曇りで気温が7度と、
あー、
まあ、Google は何でも出ますなって書いてるんですけど、まあ、ここがユーラシア大陸の、
はい、
おそらく東の端じゃないかなと、
はいはい、
あの目の前に、
はい、
いわゆるそのなんていうかアメリカのこれ何ですか、
アラスカ
です、これアラスカが見えるんですよ、はいはい、ウェールズというあの港があるみたいなんですけど、はいはい
ね、これロシアから買ったもんですよね、アラスカ。
そうなんですか。
結構あんまり高い値段らしいんで、ロシアもまあ本当に変なもん売るもんですけども、
そうそう、
まあ、知らなかった、
ね、まあ、ここ の、 あの東橋も僕は一回行ってみたいなと、
あ、行くべきですよね、
あの橋好きなんで、
まあまあそうですね、
さすがにここまで走るのはちょっと無理やから、
まあまあ
まあ、僕は素直に公共交通機関とか飛行機使っていきたいと思います、
結構ね、カムチャッカはね、あのツアーも出てますからね、
はい、あ、そうですか、
うん、あのカムチャッカツアーものすごい人気あるんですよ、
あ、一回行ってみた
いな、まあまあ、もちろんあの僕の行ってるあのシベリアの奥の方も面白いけども、
うんうんうんうん、
ここは、まあ、あのいわゆる火山とか高山植物がね、
あ、
ものすごいとこと、カムチャッカ、
まあね、
ただまあ、 あの時々ボンボンとこの辺、
はい、
金庫掘るためにあの原爆爆発させたりしてますんでねそれがあるから
それ怖いな、
まあ、ちょっとあんまり
もうちょいあの年取ってから俺行くわ、
まあまあ、
今ちょっとねなった困るんで、
なるほど、まあ、あの本当ガイガーカウンター持っていった方がいいかもわかりませんねおもろいですよこの辺
ずっとピーピーピーピーピーって、どんなもんか僕知らないですけど、
飛行機降りたらピーピーピーとなったりして ね、
ね、
もう早くとこれ離れなあかんわというような、まあ、そういうような神経の国ですロシアっていうのは、
わかりました、高重、うん、まあ、さんはくれぐれも
体、まあまあ、
気をつけて、
まあ、ここは行かれませんから、は
い、
今回はね、は
い、無事あの大阪に帰ってきてください
、はい、
お次はですね、
はい、
あ、先週ご紹介できなかったんですけど、あの、はい、ヌーさんからですね、
そうなんですよ、
その、まあ、僕はあのこの前芦屋市立美術博物館の吉原二郎の挑戦展行きましたが、まあ、その、あのチケットを私、
はいはい、
お送りしたんで、まあ、それに関するちょっとメールが来ているんで簡単に紹介させていただきます、
はいはいはい、
早速ですが吉原二郎展の招待券、日程的にもまだまだ余裕があるしありがたくいただきたいと思います。でも絵についての感想を述べるのは全くできそうにありませんので、
わかりませんよ、
どちらかというと芦屋の町ボラボラになりそうです、まあ、まさに僕のちょっと目的を分かってくれてあるって感じですね。
まあ、絵もね、またヌーさんの見方から見ればね、
うん、
で全く違うようなこう感想が出ると思うんで楽しみですよ、うんうん、
はい、この秋は他にも見に行きたい展覧会が多く、
はいはい、
芸術の秋を満喫できそうです。
あ、よかったですね。うわ、
でこっからですよ。 ここから偶然やなと思って、さすが JOBBB のリスナーさん、はい、
うん、
先日もハルカス美術館の大妖怪展に行ってきました。期待通りとても面白かったです。
あ、
まあ、大妖怪展といえば、
はい、
安倍さんが、
安倍記者です。
安倍さんがあの3カ所先週ちょっと紹介してくれましたけど、まあ、その中の一つですよね。なんか大妖怪展に、ね、なんでなんか妖怪ウォッチかなんかがおったんですよね。
うん、
でもう一個なんか埴輪がおったとか言って、なんでやみたいな話をそうしてはりましたけど、
うんうん、
まあ、その大妖怪って、なんとヌーさんも行かれてたということです。
なんかどっかでつながってるんですよね。リンクしてるんですね、
はい。妖怪の絵はどことなく漫画チックで愛嬌のあるものが多かったです。ところが幽霊の絵のセクションに入ると、その場の空気が入れ替わったように感じました。
なるほど、なるほど。
やはり妖怪と幽霊は違うのだなぁと感じました。
なるほどね、うん、まあ、以前は妖怪も幽霊も一緒にしてましたけどね、
うん、
やっぱりこの頃だんだん分ける考え方がまあ浸透してきてですね、
まあ、そのスピリチュアルというか、人知を超えたものっていう意味では一緒やけど、
まあまあそうですね、
その根本的には何か違うって、
僕
はあまり分かってないですけど、何が違うんか、なんか幽霊は足がなくて、妖怪は足があるんかなとか、なんかそんなしょうもないことを思ってますけど、
ちょっとまあ原始的だっていうかね、
うん、もうちょっと別の、
高い、まあ、学問かどうか知りませんけども、
うん、
この頃そういう定義が出てきてるみたいですね。
あ、
それはやっぱり直感的に分かるんですよね。
ああ、
だからこういうヌーさんみたいな敏感な方になりますと、
はい、
定義とか関係なしに、
うん、
パッとした気配というか、
はい、
こんなことがやっぱり文楽とかいろんなことで鍛えられてるね、神秘感があるんじゃないでしょうか。
まあ、文楽もなんかちょっとそんな感じですもんね。幽霊とか妖怪とか、
扱いますからね、うん、そういうもんね。
それでは取材を頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ということでヌーさんからでございました。
はい、お気に入り。
お次はですね、
はい、
お謎の AD さん、
ああ時々あります、ね、
たまにいただきました。
まあ、
僕誰か知ってるんですけど、
あ、そうですか。
まあ、謎の AD さんとおっしゃってるので、
はいはい、
どうも謎の AD です。
はいはい、
AD って多分アシスタントディレクターのことだと思うんですけど、
そういうことです
ね。まあ、いろんな意味ありますけどね、はいはい、AD っていうのは、
はいはい、
時間が取れたので、
うん、
2016年9月分までのお料理コーナーを整理しました。
ありがとうございます。
ご活用くださいということで、
よっちゃんがね、もう
すごい、あ、お料理コーナーだけじゃないですね。
うーん、
あの、ね、その週 の、はい、あのタイトルもエクセルで、
これはすごい。
JOBBB の437回、
はいはい、
この時ベトナム風ホットドッグを、
あ、なるほど、
僕らお料理コーナーで紹介しましたが、はい、まあ、そこからですね、
はい、
前回の454の、
はい、
あ、焼き赤ピーマンのおかかにまで全て書いてくれております。
まあ、これもう最初からやってくれてありますからね。
そうなんですよ。
もうほんまにこの方がおらんかったら我々何してきたかわからんっていうか、
そうですね、
どういう傾向の番組作ってきたっていうことも自分で言いながら合わせてますんでね、
う
ん、
まあ、こうやって見るとね、僕らが過去にどういう料理を扱って、で今後どういう料理を扱うべきなんかっていうのが体系的にわかりますよね。
まあ、やっぱりあの回数を重ねると、
はい、
本人らはバヤンとした気持ちでやってましても、そこにの色が出てきてですね、
うん、
JOBBBカラーというか、
はい、
まあ、完璧に分かってくるのが面白いですね。
例えたら何色ですかね。
何色でしょうね。やっぱり、
まあ、僕らのラジオって何色ですか。
まあ、アースカラーと違いますか。やっぱり地球色というか、あ、まあ、自然色というのか、
まあ、どっちにもないというか、こうニュートラルな、
ね、まあまあそうかもしれませんね。まあ、それは本人が思ってるだけで、んなことあるかい、極端な色や言うてはる人もあるかもしれませんけどね。
君の服はもう極端ですよね。
僕はもう最近ね、
はい、今日も赤い T シャツね、真ん中にね、怒りのマークが。
そうですよ。
それ怒りスーパーか。
いやいや、これじゃない、これもね、HH です。ハリハンさんです。
この前のアップル、
そうです、
みたいなやつですね。
3年ぐらい前に買ったやつでね。
あ、ちょっと色あせてますよね。
そうです、
まあ、ただいい色になってきましたね。
だんだんとね、
これ最初はね、多分もっとなんか目をこう引くような赤やったんですけど、
蛍光色のよう
なね。今どっちかいうと、
はいはい、
まあ朱色というか、まあ、
これスイスも着ていったりね。
あ、
で、このスリランカもこれ着ていってますからね。結構長いこと持ってるんですよね。
いいですね。なんか、うん、あの日本の国旗がね、日の丸で赤の丸じゃないですか。文雄君の着てる服は白の丸なんですよ。
そうですね。
で、どっかにね、
はい、
あの日本じゃないんですけど、日本の国旗みたいな国旗の国ありますよね。なんか、まあ、アフリカかどっかに。
そうですね。
あれ確か白の丸、緑の丸どっちやったかなと思う、それを思い出しました。
まあ、あの格好は韓国の国旗も似てますもんね。丸が真ん中にある
う、ね、
そ
うそう、あれは丸の種類がね、ちょっと違いますけど、
ね、
あの、あと帽子がね、まだこれも黄色じゃないんですけど、
はいはい、これはね、からし色って言うんですよ。
柿色でもないし、からし色か、それ
そうなんですよ、
ね、551 の、 あの肉まんにをついとる、豚まんにをついとるやつやな。
これはまあモンベルの帽子でしたね。
ああ、それもまたなんかもう原色で、あと首に巻いてるスカーフみたいな、それも青やし、
これはあのマンモスですね。
ズボンはどうや。
ズ ズボンはまだ、
あ、ズボン靴やな、
まあ、これもちょっと
黒やな、
これ確かこれコロンビアのズボンや
と思う。そうですか、ズボンもできたらね、もうちょっとこうド派手なやつを履いてほしいなと。い
や、それやるとね、ちょっと一つぐらいこう落ち着いた時とかんとね、
はい、
安定感がないかやな思って。あ、まあ、一応ズボンは
地べたはこうドデンとしとくっていうこと
ですね。だからまあ僕個人で言うたら、まあ極彩色っていうか、
はい、
まあまあ、 あの信号ファッションって言ってるんですけどね。シグナルファッションとか
で、ほんまや、黄色と、
ええ、
まあ緑ちゃうけど、ええ、青と
これ、ね、赤か。僕が言うたんちゃうんですよ。
はい、誰が言うた？
あの有名なね、
はい、
中村英一さん、
ああ
の阪神のね、
はいはい、
親方みたい
な。FM 千里でもね、
そうですね、
活躍されてますけど、
僕の番組の後やってはるんで、すれ違うんですよね。
う
ん、
はいはい、
おお、バンジャン、何やその格好は、シグナルやなって言わはってですね、それから以後僕はシグナルファッションと中村さんつけてもらったこと
で、まあ、その中村さん直伝のシグナルファッション、まあ、直伝というかネーミングですけど、
そうですね、
これから続けてください。
まあまあ、そうですね、レインボーとかシグナルとかね。
レインボーって余計
わけ、いやいやいや、まあ、あの
レインボーって
年取ってくるとね、やっぱりこういう色に来た方がいいんですよ。
レインボーやってほしいわ。
やります
よ、たまにあるな、レインボー。
そうですよ、
あのなんか妙なフリース、冬になったら着てるやん、あれレインボーやん。あと牛柄のフリースもあるし、
あパタゴニアのね、レインボー
ですよ、ね。結構ええやつやん、パタゴニアやったら。
あ、そうですよ、
まあ、安物ちゃうやん。
安物ちゃう、まあ、あの安物にとは悪いけども、はい、UT もたくさんありますけどね、僕はね。
僕今あれですよ、YouTube ですよ。
まあまあ、そうですね、なんかあの怪しまれてるやつですよね、
これね、あの、はい、各地行ったら出さんといてやーって、
そうですね、
YouTube 出さんといてやーって言われるやつです。
あ、まあ、滋賀県でもそんな声が出ましたね、
はい、
あ、映したらあかんでとかね言われましたけど、
謎の AD さんからありがとうございました。
あ、もう本当にありがとう、ありがとうどころか、本当なんかもうどう言うてわからん、感激してます、ありがとうございました、
は
い、
またあのこの資料はあの僕らの番組作りに使わせていただきますので、
そうですね、いっぺんプリントアウトとして、
ね、
よちゃんに見せなきゃいけませんね、はい、気にしてます
よちゃんも、あれの料理何回目やったって僕にも聞くんですけどね、自分で調べれば思うんですけど、
いやいや調べませんね、
あの謎の AD さんの資料があるとそれ調べる必要がなくなるということ
で、ね、本当ですね、本当ありがとうございます、大変な労作
を。オフィス井口さんです。
井口さんありがとう。
オフィス井口さんです。
はい、
いつもありがとうございます。
はい、この方もまた超個性の方ですよね。
はじめにののさんのボストン通信の12で、
はい、
小沢一郎の話が出てきたのでびっくりしました。
やっぱ僕もびっくりしましたよ、あれは。
日本の国会が与党対野党ではなく、小沢対反小沢で動いていたことを思い出しました。
そうでしたね、民進党の、まあ、今の、まあ、民進党の、との関係も面白かったですよね、菅さんとの関係とかね、はい、
海外では小沢一郎の影響力があったので日本の政治家の中では知名度が高いと考えられますと。
はいはい、
日本国内の抗議の場合、小沢一郎は有権者に政権選択しやすいように小選挙区比例代表、
はいはい、
並立制を導入したといえば、
うん、
旧大点でしょう。
あ、なるほど。
あ、まあ、野呂さんがその MIT の授業で、うん、
とここまで言われたら、
はいはいはい、
まあそれ英語で言わなあかんかって余計難しいけどねあの MIT の英語やからね、あれは大変やね、野呂さんも。
安全保障政策については、うん、アジア寄りという印象を受けます。
あ、小田一郎はね、
はいはい、
なるほど、
まあ、これも言えたらもう、うん、先生白日するんちゃうか、
ね、やっぱり予備校の先生ですね、樋口さんは。
まあ、ただここで、
うん、
根拠を言わんとダメなんですよね、
まあ、まあ
そうですね、こうこうこうだから、まあ、そのこういう人です
って、まあ、まあ樋口さん分かってはるかもしれんけどね、うん、
そこはまたちょっと難しいところですね、
はい、
次に、
はいはい、あ、ぜひ、はいはいはい、
選手の山田ジャックさんとサキソンさんの話が面白くて良かったです
そうでしたか。
いやいや、出演を希望します。
ありがとうございます。
これは樋口さんの出演ってことでしょ、もしくはサキソンさんの出演か、
いや両方ともあるんでしょ、
もしくはコラボレーションか、
うん、まあそうかもしれませんね、まあまあ、ね、
どんな放送なんですか。
いやいや、
サキソンさんと樋口さんって
あのまま流したと聞いて僕はもうね、はい、ちょっと大変なことやったな思ってたんですけどもね、まあ放送禁止用語っていうのが100も200も
出てきて、ああ僕らのラジオ ね、
そうですよ。
そのまあと YouTube の動画も公開してますんで、まあ、YouTube はね、
うん、
ちょっとさすがにちょっと僕消しました。
あ、やっぱりね、
ただその放送禁止用語っていうか、はいはい、まあ自主規制ですけど、そこは、
まあまあまあ、
そこは僕多分流してるんちゃうから、
そう
か、YouTube の方も
ね、
YouTube の動画の方もね、
まあ、あの放送言葉っていうのがね、
はい、
僕の買って、まあ、働いていた大きな放送局もありましてね、
はい、
それも各年度に変わるわけですよね、
うんうん、
それを僕は毎回この分厚いやつ読んでましたけどね、まあ、ある中に
読んで嘘やん、
いやいや、何冊か持ってますから、
もう読んで、まあ、怪しいな、
いやいや、ちゃんとありますよ。
あ、だからその時代はこの言葉飽きまへんよとか、
いや今僕らが使ってる言葉はもうずっと何年もあかん言葉がありました。
じゃあ僕らそれをずっと使い続けてるんですか。
使い続けてます。危ない、もうこれ放送局ですねお聞きになるとか皆さん気をつけてください、
はい、はい、サキソン
さんか、ええ、どこかの道場の人には、
はい、
よっちゃんに代わってお料理コーナーを担当してほしいです
と。あ、なるほど、あ、なるほど、
まあ、できないと思いますけどね、これはちょっとやっぱ難しいと思いますわ、ま
あ、あれは
お料理はね、あの、まあ、適当にやってるようで結構僕ら真面目にやってますからね。
いやいや、まあ、あの僕とこほど、まあ、はい、これ言うとなんですけども、はい、真面目にやってるとこはないと思う。
ほんまですよ、あのね、よっちゃんがよう言うんですけど、はい、やっぱいろんなレシピ参考にしてメニュー考えてますけど、
それはええ加減ですよ。
もうほんまにええ加減らしいですね。
そうですね、
まあ、それもあのやっぱり料理してる人もそれなりに秘密もあるやろうから、う教えてない部分もあるんですよ、うん、それやったら、うん、まあ、それ書いときやって、
ああいうことです、ね、
あのただでは教えません、金くださいみたいなことですね。
そうそうそう、
それを書かずに、
ね、
さもこれをすれば、この料理ができるという、こうなんて、まあ、ある意味詐欺みたいなことやってるんですよ ね、僕らはそれやってないですから
やりようもないし、
ね、はい、まあ、やってもいいんですけど、それをするとね、なんか僕らのラジオのいいとこなくなってしまうんで、
いやいや、もう秘密なんか何もない
ですよ、もう全てもうオープンに
スケスケです、
はい、あの、はい、いわゆるアクリルみたいな感じで、ね、
ま
あ、
ノーパンってやつですこれは。
はい、ノーパンな、
そうです、
それあのまさにジャックさんとサキソンさんの
話、これもあんまり言わん方がいい言葉でしょ
う。あ、そうなんですか。
いやいや、まあ喜ばれてないでしょ世間から
は。なんか、まあ、はい、ノーパンで関係あるんですけど、あ
のなんか席出てきました、は
い、また布団叩いてるん
で。いや大丈夫です、はい、どうぞ。
インターネットで僕いろんなニュース、特に Google の、
はいはい、
Google のサイトでなんかいろんなサイ、うん、いろんな新聞、うん、あのサイトのあの、うん、あの記事をですね Google がこう集めて僕らに知らせてくれてるんで、
まあ、あれ便利ですよね。
そうで、それ見てたらですね、なんか極小ビキニで客を接待、
うん、
あの豊中かどっかの大阪府内って言ってたかな、
うん、
大阪府内の、
うん、
こう、まあ、そういう店を摘発ってありまして、でなんかそれ見てるとなんか大阪府内ね、
はい、
大阪市じゃなくて府ね、はい、大阪府下って書いてたかな、うんうん、大阪府下はなんかそういう風俗店は基本禁止らしいですね。
なるほど、
その店舗型の。
なるほど、
って言ってました。僕それも知らなかったことですし、
うん、見出しだけでそれやめましたんでね。
大丈夫か。
大丈夫大丈夫、もうね、ま、
だ, だからノーパン喫茶とかね、ノーパンしゃぶしゃぶとか、うん、まあ僕は行ったことないんですけどあったらしいんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそれに代わる何かいろんなおもろいことが世の中にはあるんやなということを、まあ、僕の感想です。
なるほど、もっぺんまた樋口さんに帰りましょう。
あ、そうですね、
はいはい、
今後家庭内発掘のカメラを使って撮影会ができればいいですね。
なるほどなるほど、
ね、
フィルムカメラでね、
まあ、今週もね先ほどちょっと話しましたけど、
そうですよ、
富士家の
これね、これもうフィルムがないんですよね。まだ僕はストックあるんですけど、
C110 ですか、富士家の C110、 うん、
現像するのにこれどこも無理やろね。
いわゆる 8mm フィルムのビデオカメラですよね。
これはいいカメラです、ね、
アクションカメラの原点ちゃうかと。
僕はもうこれが
言ってましたけどね、
一番原点に当たった
と思います、ね、はい、まあ、そんなカメラもありますから、
はいはい、
まあ、できるんですが人手がないです。これ間違いない。
人手と金銭ですね。
そうですね、はい、まあ、誰かあのどっか提供してくれるとこ
だったら、まあ、サキソンさんがね、はい、あの古いカメラが好きでびっくりしましたけどね、
はい、本題です。
あ、いや、どう、
本題あります。
はい、行きましょう。
9月11日に、
はい、
近鉄の観光特急、近鉄の観光特急、青の公共国局、言いません、青の公共局、はいはい、
うん、シンフォニーちゃったですね、
はいはい、青の公共局に乗りました。これ要するに電車の名前ですよ皆さん。
もうこれもびっくりしましたね。
コンサートちゃいますからね。
もう新聞見て、これ何やろ、近鉄がついにオーケストラやるんかと思ったらね、違うんですよね。
公共局、
うん、難しい、
これ言いにくいですね、
はいはい、
本当は9月10日の一番列車に乗りたかったのですが、
う
ん、予約を取ることができず、
はい、
9月の11日になりました。
なるほど、はい、
大阪阿倍野橋駅の動画ですと、まあ、いろいろ動画とか静止画とか、
すごい動いてあります
ね。樋口さんね、あのどんだけこの撮影する時間あるんやというね、まあ、
8面6匹っていうんですか、はい、あれだけ忙しいね。
もう24時間やのにね、
やられて、
もう48時間ぐらい生きてるんちゃうかなと思いますけど、
予備校よりももう撮影が本職とっちゃうかったになりますね、は
い、でまあそのいろんな動画をですね、YouTube にアップされてますので、皆さんあの島風さん
で
検索すると樋口さんの素晴らしい鉄道動画いっぱい出てきます、はい、まあ、もちろんアイドルもありますけどね、
まあまあそうですね。
今週はあの近鉄の青の公共局でございます。
はいはい、
で写真もありますんで、まあ、写真の、はい、ちょっとあの映像もね、せっかくなんで、どうしましょうか。
皆さん結構ね見てくれてあるのが嬉しいですよね。
みたいですね。あの発車前のなんかこんな音とかありますよ。
なるほど、ああ、ちょっと出ちゃうみたいな人が行きましたね。
なんか言うてますね。これ車内からの映像なんですけど。特にちょっと何もないですね、これはね、
はいはいはい、
ただ今回もやっぱり樋口さんね、一番前取れなかったですね。
ああ、ね、なかなか難しいんですよね、うん、前はね、横からの側面展望ですね、
側面展望、
ね、はいはい、
桜ライナーの車内放送っていうの、あ、駅員さんが ホームを横切りました、ね、
このシーン好きですね、樋口さんね。前もあ、安倍さんもこのシーン撮ってはったよね、うん、島根の鉄道の時にね。そうそうそうそう、はいはい、
吉野駅に着きました、はいはいはい、だから大阪安倍の橋駅から吉野駅に奈良県まで行きましたね、
はい、この路線を走ってるわけですね、はい
はい、青の公共局の記念乗車証を持っていると吉野駅周辺のお店で割引があります。
もう店もう、もうまりきりずっと、まりきりというかエリアでこれやってるんですよ、売り出しをね。
吉野駅周辺の写真ということで、これが吉野駅です。なんかすごいおしゃれな、
ね、僕も行ったことある
んですけど、なんか奈良の昔の、ね、平城京時代のなんか建物みたいな感じですね。
本当ですね。
やっぱすごい人にぎわってますね。
なんか今井町の建物みたいな感じがしますね。
あのケーブル乗り場があ
って、はいはい、独特のこれ、あ、このケーブルカーがね、
はい、吉野大峰ケーブル自動車という、
はいはいはい、
昭和3年の5月になんか建設したらしい。
ケーブル自動車という言い方やったんですね。
みたいですね。
今ケーブルカー言うてますけど、そう
です、まあ、自動車って言ってもあの車輪はついてないんですよね。ぶら下げ式のさくらという名前のケーブルカーで10名ぐらい乗れるんです
からね、まあ、それぐらいがもう精一杯ちゃいますから、
ね、かなりこう可愛い感じのケーブルカー で、まあ、これに乗って樋口さん多分山の上に行かれたんでしょうかね。
なんか近鉄百貨店の包装紙みたいなね、あ、そういうようなペインティングもしております。
意識はしてるんですかね、そこら辺はね。
わかりません、まあ、同じ近鉄ですからね、
うん、吉野駅に戻って青の公共局を見送りましたと、まあ、これ要するに電車を見送ったんですね。
そういうこと
です。なんかややこしいですね、公共局って言ったらなんか電車がなんかようわからないですけどね。
まあ、あえてそれをまあ使ってるんですよね。
そういうことで、まあ、いろいろ考えてね、うん、近鉄の方がネーミングしたいと思いますけど、
樋口さんも使ってはんねんと思います、それをね。
僕は言いにくいから使ってるんですかね、
まあまあ、ちょっとアナウンサー泣かせの言葉でしょうね、これはね。
僕も言ってみてよ、
公共局。
お、
俺は何回でも言えるで、公共局。お、俺はもう遅くも早くも、僕アナウンサーじゃないですけどね。
青のって入れてみて。
青の公共局
言えてへんや。
青の公共局ちょっと言えてへんか。まあまあまあ、
何でも。だからな、これな、青の入れたら、
まあ、余計難し
い、ね、難しくなる。
まあね、近鉄の広報の人もね、えげな名前つけるな、お前言いにくい。もちろん言いやすい名前つけよ、
聞いてたらまたお便りください。
あ、そうですね、聞いてたらお便りください。
は
い、
桜ライナーで帰りました。
あ、これ言いやすいね、はい、桜ライナーね。
桜ライナーから撮った車窓の写真と動画です。まあ、だから帰りはその青のなんとかじゃなかったんですね、
う
ん、
撮れなかったんでしょうかね。
あ、ちょっとすればだから営業開始の次の日ですから、
そりゃそうでしょう。僕もまあ思い出しますよね、はい、東海道新幹線の営業の開始の日に乗りましたもんね。
あ、東京まで行った。
東京まで行ったら名古屋まで往復しました。
なんかチケットがね、
いやいやいやいや、まあ、それはもう時効ですから言いませんけど僕の行ってた、まあ、まあ、大学の近くに京都駅があってね、今日開通機や言うてほな行こうか言うて、ね、3人ぐらい誘って
適当
授業サボって、はい、ちょっと走って行ってですね、ちょいとこう入場券いっぱい買い、ま、1枚買いましてね、
入場券ね、
うん、みんなでターッと入って行って、で名古屋行ってまた帰ってきてスーッと出たんです
。よう乗れましたね。
乗れました。
だってヒルインさんなんて全然チケット取れへんねん。
グリーン車は空いてましたよ。
あ、
そうか、汚いビジターの学生が絵の具だらけの顔して
なんでこいつら乗っとんねん
って。そうですよ。で車掌さんが来はったらちょっとみんなでトイレ行こうか言うてねトイレ入って、まあこれ時効で言うんですけど、まあまあ、
今の妄想やろ。
妄想やろ。いや、もう本当に、
ま
あ、
現実やね。
やってません。
お化けの話ですから。
やってもそうですよ。妖怪の話です。はい、
今週のボラボラ以上です。
はい、
放送楽しみにしていますという、
ありがとうございます。
オフィス樋口さん、
樋口さんグレートマンです。はい、
そしてですね、お次はフェスティバルホールさんから。
お、これまたちょっと、
いわゆる個人で来てますよ。いろいろ来てますよ。
ありがとうございます。
いろんなコンサートありますね。
あんまり僕とこくれはってもね、うちの聴取者の方、聴取者の方は行きになるかもわかりませんね、
うん。どうなんでしょうかね。
主催者は行きませんね。これ難しいとね、はい、高いこともある。
来年。
はい。
来年です。
おいおい、
2017年の。
ほんまに。あ、いやいや、先にしてますな、
はい。まあもうすぐですよ。すぐ来ますよ。
さすぐ来るわやね。
ニューイヤーコンサートです。
はいはい。
1月の、そうです、うん、1月の4日の水曜日、
はい、
ニューイヤーコンサート2017、
あ、
タイトルがですね、
はい、
これも読みにくいです。
あ、そう。
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団。
ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団って言うたらいいよね。
はい、だから多分ウィーンの場所にある、そういう方の
ヨハン・シュトラウスさんという作曲家の名前を冠した、は
い、そういうことです。
管弦楽団で、
それが来年2017年の1月の4日に14時開演と。
わかりました。
僕内容は言わないです。
うん、言えない。
はい、他にはですね、はい、同じく、
はい、
ニューイヤーコンサート、
はいはい、
2017、
はい、
これ先ほどのコンサートの翌日、
うん、
2017年の1月の5日、
はい、
木曜日です。
ありがとう。
17時開演、
はい、
これもウィーンですね。
ウィーンがこのフェスティバルの方よう来てはるんですね。
ウィーン、フォルクスオーパー交響楽団。
あ、そうですか。これはまあ全くわからん、うん、
はい、
はい、
まあ、フォルクスワーゲンぐらいしかわからないですけどね、まあ、
これならなんとかね、
はい、はい、そしてこちらも来年ですね、同じく1月の14日、
はいはい、
土曜日の14時開演、
うんうんうん、
イージークラシックへカモン
と。まあこれはちょっとね、うん、行っても多少楽しめるかもしれません。僕らのぐらいのクラスでもですね、
はいはいはい、青島博士の世界丸ごとクラシック2017。
青島博士さんって、
はい、題名のない音楽会や愉快なコンサートなどに出演。
あ、そうですか。
絶妙な話術で小さな子供から大人まで聴衆の心をクラシック音楽の楽しさへと誘う、
いや、
青島博さん。
お、そうですか。すごい。
作曲家、ピアニスト、はい、指揮者、音楽プロデューサー、著作活動など幅広く活躍しているマルチアーティスト。青島氏の名物コンサート、
そうです、
世界丸ごとクラシックは毎回ご家族連れで賑わってますと。
なるほど、まあ、人気者なんですね。公共放送にも出てあるらしいですね。
そういうことですね。まあ、多彩な方で非常に僕らも羨ましい限りなんですが、
まあまあね、羨ましい言ったらどうしようもないです
か、
う
ん、はいはい、他にはですね、
はいはい、
これも来年の1月の26日の木曜日18時30分開演、
はいはいはい、
平成28年度全国共同制作プロジェクト
書いてますね。すごいな、はいはい、
プッチーニ歌劇、蝶々夫人。
あ、そうですか。
書いてますね。
これもなんかね、歴史の教科書で習ったような蝶々夫人ってい
う
感じがしますけど、
ね、
あんせまあ音楽音痴っていうか音楽知らずの私でございますので反応のしようがないです、
うん、はい、まあ、そういうような楽しいイベントが大阪中之島のフェスティバルホールで
ね、
来年も開催されると、
ね、まあ、僕行ったことないんですよね、
はい、
あ
れ
階段は、まあ、いっぺん登ったことあるんですけど、
真っ赤な絨毯の階段で2000人入れますからね、は
い
は
い
は
い、いや結構ですね。
関西屈指の劇場やと思います、
ね、なんか一番屋上のフランス料理のあのおしっこがねすごいあのなんか中之島のね、
もうほんまに
な、向いておしっこ超えてるみたいな感じになるんでしょ。
ラフェット平松やろ。
あ、そうですか。
あそこいいですよ、
うん、
それから高いですけどね、
うん、まあ、そりゃそうです。
僕はね、ラフェット平松は、まあ、できたら昼行って
あ、なるほど、
ランチはまあ比較的安いと思います、
まあ、なんとか、まあ、
もちろん夜に比べたら安いって話 で、
そ、 うですよ。
そこら辺の牛丼屋で食うランチとは全然違いますから、
皆さん気をつけてくださいよ。
値段もやっぱ何千円かしますけど、ただね、あそこは、まあ、前回僕言ったかもしれないですけど、ね、確か 200m です、40回ぐらいかな、
まあ、
中之島フェスティバルタワーの一番上、200m の、あの剣崎公園を挟んだ、あの土佐堀川と、あれ何川でしたっけ、土佐堀川と、堂島川ね、
はいはい、
あそこをこう見下ろしながら ね、おしっこができるんですよ。
なんかこれはすごい話です
よね。あれだけでも僕は価値があると思いますね。
それはやっぱり金払わんといけませんか。それは
そう、それがね、
コーヒー一杯でもまあね、行ってもいいかもからね、
ああいうところでコーヒー一杯っていけるのかな、まあ、
ラフェとかラファって、
うん、ラフェット多分フランスぐらいと思うんですけどね、
まあまあまあ普通は近いのは無難ですよ、う
ん、ただね、ラフェット平松ね、うん、結構いろんなイベントやってるんですよ、うん、僕実はほんま毎週のごとく、
はいはい、
ラフェットさんからメールいただいて、まあ、番組では放送してないですけど、いいですね、こういう面白いあのプロジェクトありますよとか、あ、まあ、これからやったら秋にかけてね、秋の楽しい料理、まあ、もしかしたら松茸とか出てくるかもしれないんですけど、あ、まあ、そういうおもろいことをやってるから、まあ、だからあんなあのフェスティバルタワーの、まあ、言うたら最上階も多分テナント料も相当かかるところでもう数年やってありますからね。
それはそうです、
ね、やっぱすごいことだと思いますよ。
おしっこ一滴も何千円というのはね、
そうそうそう、
そんな場所、
ね、おしっこ一回5000円みたいな ね、
ね、
5000円もしないか。
まあまあてっぺんとこにあのメール出してはるだけにちょっと変な店ではあります
、ね、いや、というかね、あのメールマガジンというかメールアドレスに登録してるんで、まあ、勝手に来てるんですけどね、言うたらね、今そういう時代ですよ。
わかりました。
あと文雄君 の、 あの例の方から、
あ、そうですよ、例の方、はい、
来週また鉄道ボラボラの取材がありますけど、鉄道博士、
我々のまあね、なんか偉大なるこの方ですけども、はい、
タブチャブル
さんでござい
ます、そうです
ね、僕ら、まあ、タブ鉄さん言うたらしてるんですけど ね、そのタブ鉄さんが朝メールくれはりました。台風一過、確かに台風過ぎましたね、
うん、
大阪はいいお天気です。太陽マークがついております、
うん、
皆さんはお元気でしょうか。
お元気です。
先週も、
はい、
特集芸人さんや美女が来られるわ、安定のボストン通信もあるわで楽しませていただきました、
はい、
ののさんが大変なご苦労努力されているということで、自分も見習って勉強せ、ね、せないかんわいと思いつつ、
ね、あ、いいですね、
結局何もできておりませんと書いてある。将来、
はあ、
の怠け癖はどうやら治るのかとも考えてしまいます、
うん、
どうやって治るのかとも考えてしまいます、
うんうん、
もっとも そんなことを考えてる暇があったら行動した方が早いと思うの
ですが、えこと言いますね。
はい、そう書いてある。で、ここで涙、汗マークが出て
ます。あ、汗ですか。
そんな状況ですので、
はい、
次回の取材の資料作りも、うん、なかなか進んではおりません。
うん、
へーへーと書いてますけどね。
そうか、
毎日多少は進めたいと思うのですが、
はい、
調べ始めると枝のことが気になりだして脱線ばかりしているというようなありさま、
うん、
放送に参加させていただく時もそうですが、はい、鉄道好きの脱線癖直さなあきまへんなと書いてあります。
鉄道なのにね、
鉄道好きの脱線
癖、一番下あかんやつや。
そうですね、そうやって机の前に座って勉強しているふりをしたり、
お
子供の運動会で、
さあ今その時期ですね、
競技に参加したわけでもないのに、
あ違うんか、
疲れ果てて昼寝をしたりしながらの昨今です、はい、
あ
取材まで時間はないのですが、
はい、
果たして資料はできるのでしょうか。
まあまあ資料はねもういいですよ、田渕さん。
いやいや、まあそれでこれ大事な仕事ですから、
どうですか、
はい、こう動きたい、
お
ほんまに大丈夫かいなと書いてあります。
あ、まあ、自分で突っ込んでるんです、ね、
はい。そんな怠け者な自分ですが、
はい、
放送だけはしっかりと聞かせていただいております
と。 ありがとうございます、
バンバさんもてっぺいさんも収録を頑張ってください、はい、という今朝いただきました。
いや本当出来たてほやほやですよね、はい、産地直送のメール、
なんか聞くところによりますと会社へ行く地下鉄の中でいつも書いてくれてあるらしいんですが、
ありがとうございます、
本当にありがとうございました、
ね、
こうご期待で、
はい、
いよいよまた田渕大学哲学館始まりますよ ね、
シリーズ始まりますね。
えらいことです
よ。いわゆるまあ2学期ってやつですよ ね、
そうですね、
日本でいうところね。
なるほどね、
まあ、この前の北陸線が旧北陸線1学期 で、
そうです。
今度どこ行くかまたね皆さん交互期待でございます、はい、
これがまたね大変また傑作な
すごいとこ行きますからね。
はい、あの交互期待を求めております、はい、ありがとうございます、
まあ、そんなとこですかね。
そんなもんですね。ちょっとまあ今日は早めでしたかね、は
い、まあ、そうです、まあ、あの、はい、他のねののさんとかあと僕の京都支局プロジェクトが、あ実はね、あの京都支局プロジェクトまた行きました。
あ2回目
また最近行きまして、
秋の2回目です、ね、
あの今回ボラボラしたまた次の次の日ぐらいに行きまして、また大量処分してきました。
あそうですか。
ただ全く減りません。
なるほどね、はいはい。まあ、気になってるのは羽曳野の松井さんがですね、
はい、
町田にを拾っててくれる方ですけど、ちょっと連絡がないのが多少気にしております。
ああ本当です。
お元気
でしょうか。まあ、他にもリスナーさん多数おられますけど、またよかったら秋の便りなんかも ね、
はい、そうですね、
送っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
よろしくお願いします、
はい、
以上をもちまして、
はい、
我々の JOBBB455 は終了いたします、
はい、
皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、さっきも台風の話出てきたけど、まあ、どうも今かな。
いやもうないですよ、ね、今もう遠くの方行ってます
ということは今週末とかは晴れるんかな。
いやそれまたなんか布団たられてますね。
あそうですか。
前は何回叩くったら気が済むか、ほらすごい音でしょ。
ちょっと一回ちょっとマイクボリューム上げますね。
あもうちょうど終わったとこです。
消えました、ね、
はいはいはい、あった。この音はいいですね。
なんか昔そうやってね、布団叩いて引っ越しっていう人いましたけどね。
あなるほどなるほど、
いましたでしょ、
うん、
あれ奈良県ちゃうかったっけ。
そうです、
引っ越し引っ越しさっさと引っ越しっていう何の話やねん。というわけで、そんなしょうもない話で終わりました。 JOBBB455 でございます。私バンバ鉄平と、
はいバンバ文雄、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、京都市の皆様、
はい、
ほとんど出ておりませんが、はい、まあ、あと妻のつぐみさんですよね、そして、アメリカボストンの、
はい、
ののさん、
そう、
リスナーの皆様でお送りいたしました、
はい、ほんまです、
はい、来週木曜日深夜1時は JOBBB456 の更新でございます、
はい、
皆様をどんなネタで驚かせようかな、
そうですよ、
あっと言わせようかな。ふみおくんこれからワクワクしますね。
いやほんまですね、頑張りましょう、ね、
皆様来週までさよなら、
はい、はい、バイバイ。